ショッカー大野の
秘密基地へようこそ。
芸術の秋ですわ
そうですね、
あらもうね、とにかく11月は芝居が多かったな。
そうです、ありがとうございました。
いやいや、レイナもお疲れ様でした。
ありがとう
ございました。ね、なんかだんだんこういろいろとこう自分の好きなことにね、はい、なんかやれるのはやっぱいいことだと思いますけれどもね、うん、こちらも、まあ、ちょうど10月からまたにかけてなんですけども、
はい、
この間だから10月の16日30周年やったじゃない、
はい、
その直後は今度さ、うちのレッド師匠の新堀和夫さんのところのね、はい、レッド塾の旗揚げ公演があって、うんうん、もう初日いきなり出てったらさ、
はい、
あれだよ、もう猫社長と猫専務が最前列でさ見てる
そうなんです
いいな、身内の顔がこうあるとね、ほっとするけど、
う
ん、そしたらなんかすごく芝居良かったよって言ってね、猫社長がまたブログに書いてくれて、
そうですね、すごい熱く書いて
た。次の日行ったら今度は猫受付さんたちが、
はい、
猫受付嬢たちがずらっとまた来てて、
はいはい、
うん、でとどめに猫姉さんまで来てくれて、
あ、
あもうなんかすごく皆さん楽しんでくれたみたいでね。で、まあ、僕らもちょっと、大野幸太郎先生というね、はい、もう僕らのもう神様みたいな新堀さんの師匠なんですけども、その方の追悼公演ということで、
はい、
でモジョさんと岸田明さんに来てもらって、
はい、
でまあ、歌とね、うんうん、であとせっかくだからっつんで大野研究会の OB の皆さんが来たわけですよ、
はい、
でせっかくでしょ、ここに本物の仮面ライダーもいれば、はい、本物の超人バルムワンもいれば、はい、本物のいろんなのがいるよみたいなことでね、
はい、
名乗らせた名乗らせた、宇宙鉄人兄弟からね、もうね、普通見れないようなものをね、何がすごいって本人たちが全員忘れてんだけど、それをその場でこれですよって言って、いいの、あなたたちがやれば全部本物だからって言ってね、で音は全部用意しといてね、
すごい、
あ結構ね、中身の濃いのを後半はやらせてもらったりしてね、まあでもそれでやっと自分のとこが終わったなと思ったら、もう次の週が佐々木武さんだったりさ、
そうですね、
ね、そんで例なんとこもあったり、うちの後輩のとこがあったりとかね、もうなんか珍しくね、アイドルタレント並みなこうスケジュールをさ、昼の公演だったら見に行けるかなみたいな、夜はちょっとトークライブと重なるとかさ、そんなんでこうしながら、
はい、
うん、でもいいですよ、芸術の秋でございますから、
ね、はい、
なんて言ってるうちに今度はもう年末にもなろうなんていう、
そうですね、早
いな、
もう1ヶ月ちょっとで終わっちゃいますね今年
ね、
わ、
そうです、だから今年の締めなんですよ、だから、
はい、
今回は。
そっか、
で今年の締めといえばですね、
はい、
まあ、ここ最近の傾向といたしまして、
うん、
ショッカー大野の妹シリーズみたいな
出た、
ね、もう前回がもう、
はい、
妹1号の
千佐ちゃん、
横山千佐ちゃんでございましたんでね、はい、すごいよ、今回は何だってショッカー大野の戸籍上の妹ですから、
わ、
すごいですよ、もうね、声優業界で唯一ですよ、俺のことを兄貴と呼ぶのは。
兄貴、
そうよ、
兄貴ってかっこいいですね。
だって戸籍上の妹だから、はい、間違いなく、はいはい、そういうことでございまして、やっと来てくれました大野まりなさんです。
はい、大野まりなです。どうもどうもどうも、兄貴久しぶりです。
お久しぶりだよな。
もうなんでずいぶん家出してたんだろう私。
だよ、探したもん俺もう公開捜査しようかと思った
ぐらいだもん。あ、見つかると思ったらすぐ逃げるみたいな、
ね、
そうなんですか、
こう言っちゃったんだって。確かね、8年前かそこらにね、
はい、
あれだもん、ハリケンジャーショーかなんかでねデパートの屋上見に来てくれたんだ一度、
行った行った、電話かかってきて、今から行くから来いみたいな、
お店の近くだから来いやっつってさ、
はい、
うん、で、あ、空いてるから行くとかで来てくれて、それぶりだもん。
そう、そっからね、ハリケンジャーと共に逃げ、
ハリケンジャー
と共に逃げちゃったみたいな、
シュシュッと逃げちゃった、ハリケンジャーだけにシュシュッと逃げちゃったね、あ、元気だった。
元気でしたよ、
ね、
生きてた、うん、
でもね、
生きてた、
生きてたの分かるよ、生きてたから今こうして生えたんだよで、だって、だって今回こうやってここに出演してくれる、
はい、
ね、まりなちゃんが、
はい、
この経緯がね、
はい、
うん、もうちょっとラジオを聞いた皆さん、
はい、
笑うよ本当に笑うわ。いや、こんなことってあるんですよ人生まずマリナ、ほんと俺ね、
はい、
いや、ちゃんとね、本腰入れて探したら、もちろんネットとかなんか調べりゃいいんだろうけどさ、
まあ、
でもまあ、ほら、頼りのないのは元気な証拠だから、まあね、こう巡り巡ってさ、
はい、
この業界にはもちろん会えるわけだからと思ったら、まさにそれを実証したのが今日ですよ。
ほう、
なぜかと言いますと、
はい、
いつぞやですね、いつぞや、先々月あたりでしょうか、
はい、
ちょうどこの番組のね、収録で、猫のしっぽさんの方に来てたわけですわ。
はい、
そしたら、猫社長が、ね、
はい、
ちょっとショッカーさん実はですねみたいな話でさ、で、何何何、うちのねマンションのね、住人でね、なんかアニメ声優系のお仕事をされてる方がいましてっていうのよ。 はあはあっつってね、うん、それでうちはこういう番組やってるんですよって言ったら、うん、あのじゃあぜひあのショッカーさんによろしくお伝えくださいっていうふうに言われたんですけどっつって、うん、この方ですってあの名前名刺っていうか名前のねあの電話番号が書いてあるさ、うん、あのメモを見たら思いっきり大野マリナって書いてあってね、猫社長と同じマンションに住んでる。
そうですよね。
すごいねそれ。
そうそうそう、私猫社長の下に。
うん、それすごいことですよね。
それも全然扉も一緒みたいな。
はいはいはいはい。
そう、扉何個かあるんです。
はいはいはい、
うちのマンションって、う
ん、種類があるんですね。
そうそう、入り口がね。
はい。
そしたら同じそれも塔で。
同じところから同じ塔で入ってくるんだ。
そうそうそうそう。だからそれも全然違う塔だったら、
うん、
それすらも、そうですよね、合わないですね。
うん、そりゃそうだ。
そう、びっくりしちゃって、私もまさか、うん、まあ猫のしっぽさんの社長さんだと思わず、
はいはいはい、
最初もなんかあのほら、うん、お会いしてね、はいはい、いや多忙期がね夏とか冬なんですよっていう、まあ運送屋さんかと。
普通にご町内の話をしたんだ。
そうそうそうそうそう。
あのね、世間話を。
そう、一応何年か前かは一応ほら、うん、住んでらっしゃるぐらいは名前は内田さんって分かっても分かるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、
あ、まあ、ちょっと会えばね、木礼ぐらいするとか、おはようございますよとかね。
したらまあ何ですかと、まあ今忙しくって。忙しい、はいはい、夏と冬、うん、運送屋さんですか、
運送屋さんあるな、あるな、
いや、あの印刷会社、
お
印刷会社、あのそれってコミケとか関係ありますかね、
もう、もう満面の意味で、そこできない単語、禁断の単語3文字、コミケ、
そう、はい、そしてそのあと、この辺猫のしっぽさんで結構そういう印刷会社さんあります、まさにそれですって言われて、
いきなりでもコミケって言われて猫のしっぽって出ちゃったんだ、マリ
さん、そうそうそう、
すごいね、あなたも、
そう、うん、それで、その後に、うん、いや、まあ、でもまあ従業員の方、
中
の方かなと思ってて、話を聞いてたら、
はいはい、
パッとたまたま猫のしっぽさんのホームページにちょっと飛んでみたんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
で兄貴がいる、
あ、俺いた俺いた、
うん、兄貴いる、うん、それでパッと見て、うん、会社があるとこ見るじゃない、
あ、見る見る見る、
社長、
代表取締役社長あれあの上のご主人が、
そう、それでパッとよく見たブログ、うん、社長みたいな、娘さんみたいな、
そうそうそう、本当
もう合ってる合ってる、今朝会ったみたいな、
あったあったあった、
そう、
今朝普通に暑いですねって言った言ったみたいな、
そうそうそうそう、わーみたいな、
うん、
ちょっとびっくりしちゃって、
なあ、それで、あの、で、俺を見つけてくれて。
それで、急いで、まあ、会、うん、った、すいません、これを、うん、あの、ショッカーさんって会うことありますか、うん、いや、実はもう、うん、あの、今日か明日だか、
う
ん、
収録、ちょうど収録日なのよ、
うん、
その日。
なんですよ、うん、あ、じゃあこれ渡してくださいって渡して。
そうそう、で、実は今朝ね、こういうものを預かりましたって言って。見たら大野マリナ
運命だったんだよね、
で携帯番号入ってパッと自分の携帯見たら変わってねえじゃんとか思いながらというか、あ、俺がかけてなかったなとかなんか思いながらさ、
私水ぽちゃしちゃってて、
うんうん、
兄貴の電話番号分かんなかったんですよ、
はいはいはいはい、
それでどうにかもしこれはよかったら渡してもらえないでしょ、会いますよって言ってくださって、
うんうん、
で渡して、
はい、
そしたらかかってきたら、
そうそう、
いきなりブチって消えて、
そうなのよ
と思って、
で俺久しぶりにかけたからやっぱりマリナ切れてるなこれ、ここは今頃何でブチかみたいな
お兄ちゃんのバカみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
じゃもしもしあれ切れたと思ったらホーマカードが無効ですみたいな感じになって、
うん、
壊れてる電波立ってないと思って、
はいはいはい、
でそのままドコモに行ったんですよ、そしたらあのホーマカードが壊れてますねって、どれだけの破壊力みたいな、
ね、カード壊れるんですね、
そう、もう読み取りがしないって、で新しいカードを入れて、
はい、
あ、これでもう繋がりますよって確認をしてくれて、
はいはいはい、
それで外に出た瞬間かかってきたんです
よ、そうそうそうそう、だからもうかけて、まあ、あれブチって切れられた感じになったから、うん、やべ俺なんかしたかな、どうしよう、久しぶりだから怒ってんのかなとかちょっとこうもやもやいろいろ考えながら、でちょうど本番前だったからでちょっと余裕があったんで、あの猫の尻尾の受付の方行ってマッサージしてたのね、あの高級マッサージ機があるんですよ皆さん、猫の尻尾の受付には、
いつものコースです、
そうそう、自由にあのマッサージを受けられるね、あのあれでずっと電気マッサージずーっと受けてて、で、あ、そろそろ本番だから行こうと思って出た時に、待てよもう一回回だけかけてみて、もしこれでまたブチだったら縁がなかったものと思って諦めようかなみたいなさ、そしたら、あ、兄貴今 NTT ドコモから今出たところって、
そうそう、
いや今出たって状況説明されても分かんないしみたいな、
そう、それで説明したら、うん、あのお前何で金でした下にかけたの、いや高く出てきた、出てきて出てきてとか言ったら、で突然来て、お前なんで金で久しぶりなのに、あるすね入ってきたと思って、
何金で久しぶりなのよ、
ホーマーカード壊したんだよ兄貴がとかって、ごめんとか言って、
壊れてない壊れてない、 そう、でもそれでもうじゃあせっかくだから来てもらおうよ番組って話で、
でそういきなりそこで言っていただいて、うんね、行く行くみたいな、
おいでおいでって言って、ね、元気が何よりこうして
本当にびっくり、こんなご縁で猫社長のおかげで、
ね、猫社長が愛のキューピッドだから、
そうそうそうそう、
もうこれで焼きぼっくりに火がついたりなんかした
これでなんか戸籍上きっちりになっちゃった、
戸籍できっちり戸籍がきっちり戸籍がみたいな、
そうそうそう、兄妹
と、そうそう、変わんなくていいよなこれなみたいな、
ねえ、ほ
ん
と
養子縁組じゃねえんだからみたいな
でも雰囲気そっくりですよね、なんかその、ね、その怒涛のごとくブワーっと喋られるのが、ね、まさにやっぱ本当に兄弟なのかなって聞いてて思っちゃう、
なるほど、
でしょ、だって今日だってね、本社に入ってきたり、マリナが入ってきた瞬間、はい、このスタジオというのは、まあ、もちろん皆さんご存知の通り地下48階ですから、ね、そんなあの早々ね、あの地上に入ってきた声なんか聞こえない
ですからね、
もうね、マリナ入ってきた瞬間に地下48階までバッと響きましたからね、お、来たぞ来たぞ来た来た来た、マリナが来た来た来たってぐらい元気いっぱいな感じでございました
けど、相変わらずですよ、
いやー、でよかったでもな、
本当によかった
ね、え、でまあで長いね前置きがでも今日はもう言わして本当そんな感じで、
本当にもうありがとうございますね、猫社長という、
本当に猫社長ありがとうございます、もう今日も
横で
ニコニコ笑い
そうそうそうそう、笑顔が素敵です、
微笑みながらね、でこれでまたご町内もね安泰ですよ、
そうそうそう、本当に
ご近所ご近所
がやっぱ近所で、
ご近所は遠い親戚より近くの他人だもの、
そうなのよ ね、
そういう意味ではほらもう一つ屋根の下にちゃんと住んでるわけだから、
どんなに崩れようがまずうちから死ぬかなぐらい、
いやいやいやいや、お互い助け合えるじゃない避難場所も同じだろ
うな、そうそうそうそう、本当
ね、まあ、でも本当そんなね、まりなちゃんともだから久しぶりではありますけれども、はい、だからとはいえね、うん、本当あのそのもっともっともっと昔、うん、ね、そのもっともっと昔のまりなちゃんはどうだったか考えてみたら、そこまではね、まあ兄弟ではありますけれども、
はい、
あの出身地がちょっと若干違うもんですから、
ちょっと複雑な事情により、
そうそう、若干、まあ、複雑なね、こう、うん、僕ら十字架を背負っている兄弟ですね、あれ生まれってどこなんだ、
広島、
広島なんだ、
へ
え、あら、
広島の呉というところで生まれて、
はいはい、ちょっと大和ブームが一時期あったね、
そうそうそうそうそう、
俺たちの大和が飾ってあるっていう、
そうそうそうそう、で、たまたま実はこの名刺を頼んだのが呉の会社だったんですけど、偶然全然関係なくて、
すごいですよ、声優大野まりなという今日名刺をいただきました、はい、もう相変わらずね、写真入りのツインティエールが可愛いんだ、これがまた、
またさすがだな、兄貴。
いやいやいや。
社交辞令？
いやいやいや、そんなことない。愛だよ、愛。
愛か。そこそこ。ごめんごめん、気づかれて。
そんな名刺をいただきまして。
そう、もうそれで思わずね、うん、普通だったらまあ普通に、じゃあ印刷お願いしますなんて、うん、ここのすごい商売が上手で、
はい、
普通全然関係ない名刺を頼んだんですけど、はいはい、ホームページを見て、こういうのもできますよ。うん、
で
一緒に入って、
ね、
あ、じゃあお願いしますみたいな
やっぱこう
商売上手、
嗅覚がすごい、なんかこの嗅覚が、うん、この子だったらこういうの行くんじゃねみたいな、
うん、そしたら、うん、ちなみになんですけど、今そこに船橋産婦人科っていうのまだありますかって、ありますよ近所に、なんて言われて、
あ、そうか、地元だから、
そう、嬉しくって、
は
い、そこで生まれたんですよみたいな、盛り上がっちゃって、メールで、はいはいはい、それもその印刷会社の人、メールで盛り上が
っちゃって、ね、引きがいいんだね、マリネは、そういう、なんだろう、ね、いろんな、まあ、人と人と結ぶじゃないけど、引きがいいんですよ、
なんかつなげたくなっちゃうんだよね、
そういう人っているよね、
そう、なんか出会った人って運命じゃないですか、やっぱり、はいはいはいはい、一生出会わない人もいるわけだし、
そうそうそうそう、うん、だからやっぱ一期一会でね、やっぱそこでこうバッとなって、
うん、
でだからでも8年9年会ってね感じじゃないでしょ、
そうですね、
いつもそう言われるんですよ、はい、人に、ね、久々に会っても全然昨日も会った感じがするみたいな、
普通になって、おい、マリナ、何兄貴って言って普通でしょ、これ、
そうですね、
そうなんで、本当兄貴って俺を呼ぶやつ本当にいないんだから、ね、だいたいうちの周りにとっても強烈な兄貴という人がいるから、
ね、
わざわざ俺を兄貴と呼ぶ人はいないんだけど、そのほら兄貴ムーブメントが来る前からの知り合いだから、
そう、ずっと兄貴、
ね、
兄貴、
だから本当にそういうね、うん、お母さんも公認だから、
あ、そうなんですか、
うん、そうそう、だってマリナのお母さんも会ってるし、
そうですよね、
一緒にね仕事した時にね、お母さん見えて、あ、どうも大野ですみたいな、
そうそうそう
そう、そんな感じで、
実は今日猫社長朝うちの母に会ってるし、
あ、そう
どんだけ家族ぐるみで、
今日よろしくお願いしますみたいな、
すごい、ね、笑わしよんな、
すごい
そう、じゃあ中で私も行きましょうかとか言ってました、
はいはいはいはい、
私も出ましょうかとか言ってましたけど、
ね、久しぶりだから、ね、お母さんはね大学の学園祭かなんかでね、
あ、
だからマリナと初めて出会った時の仕事の時ちょうどね、
あ、
やっぱ見学に来られ
た、よく覚えてるね、
調布の大学だ、
う
ん、東京電機大学からね、
桑島宝子ちゃんと出たやつ、
そうだ、桑島宝子ちゃんと
2人で、
そうで2回回しで、
うん、
で桜井宝ちゃんが、ね、うん、なんか1回宝ちゃんとやって、でその後この2ステージ目がマリナだったのよ、
うん、 そうだ。
それで、あの、もう名前はもちろん、オノマネ名前か知ってるから、はい、で、オノショッカーオノです、みたいな感じでさ。うん、で、もうそっからだもん。そっからもう、あ、マニキー、じゃあもう妹だからマリだっつって、って話をしたのが一番最初で。
うん、それでラジオ呼んでもらって、うん、来いよって言ってくれて。
あ、そうか、その時もそうだったな。うん、あ、で、コオロギサトミちゃんとか
もやってたな。そう。で、小森さんとか、マウトさん、絶対忘れないんだよね。覚えてる、はい、覚えてるわよとか言ってくれて、はい、もうすっごい嬉しい。
この間、小森まなみちゃんも30周年で、ちょうど俺の30周年の翌日がまみちゃんの30周年で、でまた猫社長とか、
みんなで
行きました。
猫さんも会いたいですね、本当
に。もうね、そんな、だから変わらないよ、みんな。
ね、綺麗ですよね。
みんな変わらない。
ね、
うん、もうある意味、褒め言葉で妖怪だから。この業界は。
そう、
この業界は。
本当に、
本当に。うん、そうだから。あの、そういう気持ちを持ってずっとやってるからなのか、
はい、
うん、だからお互いパッとか久しぶりにやっても、あ、お元気、お、そういえばさ、何年会ってなかった、9年みたいなね、
うん、いっぺんにこうパッて埋まっちゃうんですね、
うん、もうポッと、ね、まあ、ここまで埋まんなくてもいいけどさってぐらい埋めすぎてこうなんか山盛りになっちゃって、天候盛りになっちゃって、聞いてる人ただでさえさ、いつもハイテンションなんで、今日大丈夫かよみたいな。
頑張って聞いて、
本当にね。
そう、何回も聞けるからいいよね、ネットラジオは。
いいですよ。
広島で生まれていくつぐらいまで広島にいたの？
17まで、で14から仕事してたんですけど、ずっと通ってました、だから東京に。
大変ですね。
東京に通って、で16の頃に、ですね、昔ね、少女雑貨専門エクボ堂っていう資生堂がやってる番組があって、
はいはい、
あのもっくん、渋垣隊のもっくんと兵頭ゆきさんが司会やってたやつがあって、
兵頭ゆきねだ、
うん、うん、それで全国のこうオーディションがあるんですよ、
はいはい、
大都市でコンテストをやって、うんうんうんうん、で私が大阪のグランプリになったんですよ、
おいおいおい、
でそこからエクボ少女というメンバーに入って、あの東京で撮影したり広島に来てくれたりとか、
はいはいはい、
撮影を始まった後に、うん、今度乙女塾という、
あ、乙女塾あったね、
うん、というメンバーにちょっと入って、
あ、そう、
で乙女塾のところで、うん、その次に普通にまあ広島にまた帰って、
はい、
まあ乙女塾そのまま抜けて、うん、でその後に今度はじゃあなんか広島で美少女コンテストっていうのがあったんですよ、今度あのグリンピア安浦っていうとこがあって、あのがあって呉の方にそうそう、そこで美少女コンテストがあって、
はいはいはいはい、
で、またグランプリいただいて、で、そして今度。
このコンテストらしい。
そうそうそう。ブラックリスト乗ってましたもん、私、だから。
この子はもう、撮ってるから。
絶対いる。そう、それで。
みーちゃん可愛いんだから。
それで、結局それでまた上京して、今度は上京して、本格的に上京して、やってたんですけど、
はいはいはい、
その事務所が、半年ぐらいしか持たなくて、どうしようと思った矢先に、今度は、は
い、
ビーイング系の事務所、
おいおいおいおい、
あの、ボーイとか結構いた事務所があったんですけど、そこにちょこっと、入って、
はいはい、
私に合わないなと思って、
あれね、そういうのね、
そう、そこで次サンミュージックに入って、
お、いいじゃん、アイドルの王道じゃない、サンミュージック、
田村えり子さんが大好きだったから、
はいはいはい、あ、そっか、
絶対その時に、うん、あのビッグカップルっていう事務所、あの高橋由美子さんがいる事務所と2つ受かってたんですけど、受かってたんですけど、うん、どうしても田村えり子さんが好きで、
はいはいはい、
で田村えり子さんの方にいる方に行って、
はいはい、
でそこで 2,3 年頑張って、うん、今度青鬼に入って、ちょっと青鬼ちょっとフリーがあって、
はいはいはい、あ、それでこっちの世界っていうか、まあ、アニメの方に、
はい、23ぐらいの頃に、
ああ、そっか、そう、結構やってんだろうね、
それまで学園祭とか回りました、東大とかいろいろ回ったり、早稲田回ったりとかした、ちょっと B 級アイドル系なチックな時代があって、うんうん
いや、まあ、乙女塾だけでまず大丈夫、美級じゃないですよ、
いやいや、
まあ、俺やったら自慢して、俺の妹ってアイドルだぜって言って、
いやいやいや、そう、で それが終わってサミュージックに入って、うん、で歌がどうしてもやっぱりやりたいんです、はいはい、私がいたセクションって足立由美ちゃんとかいたもうドラマセクションだったので、
はいはい、
やっぱり厳しい、うん、企画もんだったらいいよって言われたんで、うん、でもダメで、ね、
うん、
そしたらたまたまそこのマネージャーさんと、うん、あの青鬼のマネージャーさんが出会って、
はいはいはい、
で、あ、声優界今その本当に第三次ブームぐらいだったんですよ、
そうだね、
それでうち、あ、すぐ歌えると思うよ来たらって言われちゃって、でもう何にもほらレッスンもしてないのにいいんでしょうかっていうぐらいポンと入っちゃって、そしたら7月1日に入って、
はい、
で歌ったのも10月ぐらいに歌ってた、声優グランプリも始まったし、もうトントン拍子でラジオも始まって、で、で梨本さんとやってたサンデージャングル、
おお、そうだよ、梨本まさるさんとさナレーションずっとやって、
ね、5年半やって、
はいはい、
中井スマップの中井くんと浅木邦子さんがやってた番組で2人でずっとナレーションを掛け合いして、年末になると顔出しで2人がロケ行ったりするんですけど、それで、あの、うん、ずっといろいろと ね、もう本当に。
あ、そうだ、梨本さんと番組をやってた時に、うん、俺がそれを見てて、うん、でもあれな、あの梨本さんとかに口説かれたりしないの、うん、ちょっとでも口説いてみながら逆にすっぱ抜いてなで俺らも梨本がこんなことしてるぜとか言って言っちまおうぜなんて話して
そうそう、ね、だから私の中では、うん、芸能界のお父さんは梨本さんなんです。
そうだよね、
もう兄貴は兄貴なの。
ああ、ありがとうございます。
そう、本当そうなの。梨本さんにもと随分助けてもらって、この間ね、うん、亡くなられてちゃって、
だからやっぱ梨本さんの訃報を聞いた時に真っ先に俺マリナ浮かんだもん。
私ね、うん、今ね本当見せたいんだけど、今後で見せるんだけど、私梨本さんがヤフーのニュースで、うん、あの入院されたって聞いた6月の7日の日に、
はいはい、
もうびっくりしてすぐメール打ったんですよ。で大丈夫ですかって言って、うん、そしたら、うん、もう病床からちゃんと送ってきてくださって、返事をすぐ20分ぐらいに、大丈夫です、うん、あと元気です、恐縮ですって言って、
恐縮です、そう、恐縮です、
うん、それを私保存してるんですけど、うん、もう私の宝物になっちゃって、うん、今は消せないです
もん。梨本さんのお嬢さんがマリナちゃん
ですよね。そうだから梨本さんでやると、もう俺、うん、自分の娘呼んでるみたいでやりにくいなとか言
って、ね、とてもだから口説ける状態ではなかったという話を
本当でも梨本さんと旅行行ったり、うん、伊豆行ったりとか、
はいはいはい、
もう本当いろいろ遊びに連れてもらったり、
ね、あんたらね、やっぱこういう番組、こういうなんか世界ではね、長いものね、
長いです、毎週会ってましたからね。
そうだよな、いやだから、うん、やっぱり僕は本当この間の訃報を聞いて、やっぱり真っ先にあなたが浮かびましたもん、うん、
みんな連絡くれました。
だからどうしてるかなと思うわけじゃん、
うん、
そしたら猫社長ですよ。
そうそうそうそう、
微笑みの貴公子が、微笑みの貴公子がこのメモがですねっていうさ、
なんかええっていうかつながりがね、
すごいですね。
うん、そう、本当本当、あ、そうだよ、まさにそのタイミングだもん。
そうですよね、うん、亡くなられてすぐだったんで、ね、うん、
そうだったんだ、うん、あ、じゃあでもじゃあそういうアイドルとかもしながら、うん、で、まあ、僕らの世界へ来てくれて、
はい、
ね、そう、だそれでそういう学園祭で、うん、ただ僕が出会った時はだからもう大野真理奈ちゃんは知っていたし、
あ、本当ですか、
うん、で、その調布の大学でさ、うんうん、理科大学、電気大学だったかな、なんか、
ね、電気大学です ね
電気大学でな、はい、うん、でそこで一緒にね、ステージなんかラジオブースみたいな感じの作って、
やりましたね、
ラジオの DJ 番組風で、うん、で真理奈がちょっと 歌いの喋りのみたいな感じ
やりましたね。実は私ね、あそこの大学ってアイドルの時も一回行ったことがあって、
う
ん、2回目だったんですよ。
すごいね、学園祭クイーンだな、あの大学によっては学園祭クイーンじゃない。
だから当時の学生さんに、うん、いや昔と変わってないですねって、はいはい、同じ行動で歌ったんですよなんて話してて、
うん、やらせてもらいましたよ。そうか、それでだからうちの番組来てもらったり、
いや本当に楽しかった、2回ぐらい貸してもらった覚えがあります。
そうだよね、
はい、
は
あ、
ね、そうだよ、その蜜月の時でまさにね。
そう本当にそれからですもんね、
じゃあ今度は歌とかもまた、じゃあその声優グランプリとかで
歌って、うん、で、まあ、あのいわゆるゲームの仕事がやっぱり鬼の時代も多くって、うん、アニメに行き着くのが4年ぐらいかかりましたね、まあ、ちょろっとしたアニメはありましたけど、はいはい、ちゃんと自分のオーディション、まあ、オーディションでその役を受け取るっていうのが4年ぐらいかかりました ね、はいはいはい、
ね、
そこからですね、でもアニメが少し何個か続いた、
はいはい、また、うん、青鬼がね、そういう、もうそういう意味は老舗でもあるし、うん、大手でもあるから、うん、青鬼だけでもいっぱいね、
そ
のあの時代はだってね、だから僕らも随分いろんなことを仕事をさせていただいたけど、
うん、
そうだよね、だからあれ久川屋ちゃんとかあれはもうちょっとお姉さんになるんだよね、
もちろんです、ね、もう大先輩ですね、
そうだよね、だからほらあの辺からやっぱりセーラームーンで一緒に回ることが多くて、
はいはい、うん
うん、で全くね、あの東映で僕らほら仮面ライダーの台本を書いたりしたイベントがあると、で今度仮面ライダーのまた何周年があるんだけどちょっとイベントを構成と司会やってみたいなやってたら、うん、ある時女性のプロデューサーが、あの小野さん、あの今度ね女の子もんでセーラームーンっていう作品があるんだもうまだセーラームーンっていう作品っていうレベルだったのね、
うんうん、
でそれでねちょっと声優さん集めてクリスマスイベントやりたいんだけど構成やってくんないかって言われて、それでそれでやって、うん、当日会ったのがだから久川彩ちゃんとかさ、
う
ん、でだからあのセーラームーンの5人を揃ってそこでいきなり会ったのかな、
うん、
だ三石琴乃ちゃんとか、まあね、事務所はだけど、三石琴乃ちゃんもそうだし、篠原由美ちゃんもそうだし、深見里香ちゃんもそうだし、
富澤さんとか。
でね、唯一富澤みっちゃんだけがね、はい、その直前にやっぱラジオで一緒にお仕事をしてたの。
へえ、うん、じゃあまたそこからつながって、
うん、まさに声優グランプリかなんかの、うん、
あ、
そうだからね、あの多分あのよく知ってる人だと思うけども、うん、 プロデューサーでね、山口勝平君のところで事務所で今一緒にやってるね、うん、作家さんで、まあ、大沼博之さんって、
はいはい、ね、はい、
いて、で大沼さんが仕切ってなんかラジオドラマをなんかクリスマスやっぱりそういうのがあるんで、あの大野ちょっと来いと、もう、うん、あの石森章太郎先生つながりでもう僕のやっぱ兄貴分なんで、ほんで大野ちょっと来いと、ほんで一緒になんかラジオドラマみたいなのでみんな勝平とか、うん、みんなでそういうこと横山ちーちゃんなんか見たんじゃないかな、ほんで富澤みっちゃんも来てて、それで紹介されて、そしたら実は彼女も元ジャックにいたから、
あ、そうだ、そうですよね、
うん、だそれでそのジャで元ジャックだったんだって話して、うん、あ、じゃあ何期なんつって、あ、じゃあその頃だったら僕あのもう撮影行ってたねなんて話をして、そこで唯一面識があったのは富澤美智恵ちゃんだったんですよ。でその後セーラームーンで、また他の女性は全員4人知らなかったんだけど、みっちゃんがすごく「ああショッカーさんどうも」とか言って話してるから、あ、なんか あの道枝さんと親しい人なら大丈夫かなみたいな感じでさ、それで一緒にイベント個々に今度はやるようになって、で道枝ことのちゃんは一緒にラジオをやったり、うんうん、で久坂ちゃんともイベントで僕が振り付けをつけたり、それで篠原恵美ちゃんと深見梨花ちゃんに至っては、その後やっぱり CD でデビューすると歌の。うん、
はい、
その歌のデビューのイベントの司会が俺で、
うん、へ、
サンシャインの噴水広場でやったのよ
ガチですね、サンシャインだ
け、
ね、
サンシャイン噴水広場でドーンと、それでなんかね、レコード屋さんかなんかからそういうね、まあ、出たがりの親父がいるじゃん、前説かなんかでさ、でよしゃいいのにさ、セーラームーンの皆さんくらいにしときゃいいのにさ、今日はですねセーラーマーズさんが来てますみたいなさ、知りもして客席がみんなブーイングしてんだけど親父わかんないからさ、もうしらっとしててさ、でなんだよと思ったから俺がその後出てって、あの、はいどうも、今日はですねセーラーマーズは日本青年館でライブやってますみたいなさそんな豆情報も入れながら、その時に深見梨花ちゃんが思いっきり歌詞が飛んだんだな、で、あ、深見梨花さんです、じゃあこの歌ですどうぞってやって、俺楽屋引っ込んだらモニターでごめんなさいって聞こえたのね、で、あ、これ歌詞忘れたなと思ってダーッと走ってて、深見どうしたんだ、一体何があったんだみたいな感じでさそれで、もう訴えるように俺の方をただ見つめるだけだから、あ、歌詞が飛んだかったら、ふんみたいなさ、はい、今日はあの新曲のキャンペーンだから、あの皆さんあれだよね、CD 持ってるね、あ、ちょっと貸してね、つって。で、その場で貸して、こうやって、あの、歌詞カードを見せて、大丈夫ね、つって。で、貸してくれたやつ、よかったね、深見梨花ちゃんが直接触ってくれたよ、ラッキーとかなんか言いながらさ。
うまい。さすが。
それで、だからそっからもう、あの、心わしづかみで、こういうイベントがあったら、とりあえずショッカーに頼めと。
なるほどね、
セーラームーンの皆さん、チームの皆さんがそれをあっちこっちで言ってくれたんで、
うん、
私セーラームーンケーキでございましたの時は
なるほど
で、その時のアニメのイベントからと大体
呼ばれて
呼んでもらって、いろんなとこ行って、
で今ギャラが高いみたいな、
高くないそんなことはないそこかよみたいな、
取っちゃうよみたいな感じ
セーラームーンケーキだから最近あのプリキュアケーキにちょっと乗ろうかなと、ちょっとフレッシュの時乗りかけたけど
フレッシュだって結構だって、うん、仮面ライダーだけどご聖者とかもやってるでしょ、
やる
だってブログ見てたらね、しっかり、
う
ん、
そうですね、
うんうん、いいでしょキャラクター、あの僕のブログに出てくる有名人半分はお面かぶってる人ってそうご聖者だの、あの仮面ライダーオーズとか
でもちょっとね、あのオーズと通称って羨ましかったな私、
本当にいいよ紹介するよ
ちょっと紹介する、私
もちょっとオーズ紹介する
よ、ちょっと人撮ってみたい
ごめん、あのとりあえず中身の方で、
はい、
のテレビの方も中身は後輩だから、
あ、たそか、
高岩だから、高岩だからまあみんな知ってるけど、今スーツアクター有名だもんな、
すごい
子供聞いてないから大丈夫だろみたいな、
いやなんかね今多分あのオーズとツーショット撮った方が私すごいヒーローになれるような気がする、
本当にいいじゃんいいじゃん、一昨日と本当、まあ、今日今収録してるこの一昨日も、うん、だからそのオーズといえばタカトラバタタバタトバタトバじゃない、
うん、
のあの串田明さんやってるんですか、あの声はね、
はい、
で串田さんのイベント行ってさ、うん、生でやってタートバってやったりさ、
うん、
だからこの間の芝居の時もだからその時にちょっとトークショーのコーナーで、
うん、
さあの今朝も、クッシーの声聞いてきましたよね、とか言ったらちゃんと、クッシーも分かってるからタートラバタタートバってやってくれたり、
あいいですね、どうもあのカマキリが違うように聞こえてくるのは私の気のせいですかね、
あれは別ちゃんとそれぞれあの違うバージョンを作るんだけど全部同じじゃないんだって、
うん
うん、だからそれをだからね100パターンぐらい取ってて、
そうだって、メダルのあの、
う
ん、あれ違うでしょ、
そう、う
ん、重なり合いで、
うん、すごいですよ、
いっぱいあるもんね、
う
ん、
だからそれをだからもう 100通りの100通り、
うん、
あと歌みたいにするやつはそれはちゃんとソロで取るんだけど、
へ
でこれからだからそういういろいろなバージョンがね、 まだ、だからどこまで言えるかななんて言いながらこの間もね話したけど、
すごい、
そうそう、だからなんか それをちょっとアレンジしていろいろできんじゃんとかなんか、じゃあアキラクシーだとかやるからいいじゃんいいじゃんとか言って、
いいですね。
だって俺なんかもこの間その初めてさ、うん、オーズのショー行った時に、うん、もうあれのテンション上がんで、あれ聞くと、うん、だから子供たちもねやっぱタッとバッてあれ聞くとね、
う
ん、子供たちがみんなうわーっと上がって、うん、でその挙句に出てくるじゃないですか、うん、オーズがバーン、うん、大拍手なわけ、うん、あこれはオーズやってても気持ちいいだろうなと思って、うん、で俺らもリハーサルの時に一応マイクテストしながらマイク持って、うん、ホールだったからさ、うん、マイク片手によしやるぞなんてさこうやってると、うん、リハだからほら適当なこと言ってんじゃん、うん、でバーンとかヒーローシーオーのヒーローシーって本名で呼ぶなとかさこんなこと言いながらやってたら、うん、すいません外で並んでる人が聞いちゃいますから、あ
そっか聞こえるんだ、
そうそうそう、
なるほどね、
うん、でもこうマリナオーのマリナとかさ、
あいいですね、言ってもらいたいな、
あ言ってくれると思うよ
本当ちょっと嬉しいこれ
勝手におもちゃにしられ
るかなり過保だよね、
うん、いやでも記者さんもすごい優しいしね、
素敵ですね、お会いしてみたいですね、うん、私お会いしたことない、
本当、うん、もう、ね、すっげえ素敵な人、この間その、ね、僕ら の30周年の時も来てくださって、うん、でやっぱりこうやっぱ魂の歌をやっぱ歌ってくれるからね、
うんうん、力ありますね、
ねだからもう本当この串田明さんともモジョさんといえば、うん、俺がちょうど現役でスタントで番組やってた時の主題歌を歌ってた2人なのよ、くしくも、うん、これね、だから宇宙刑事ギャバンでしょ、
あ
宇宙刑事シャリバンでしょ、うん、でシャイダーのオープニングぐらいまで俺いたんですよ現役でね、ジャックの仕事させてもらう、うん、で一方戦隊の方が、サンバルカンぐらいの時ショーで始めて、うん、でゴーグル5ダイナマンバイオマンまでが僕その撮影行ってた時期だから、そうするとそこ、ね、ど真ん中で串田さんがいてモジョさんがいて、うん、でバイオマンで、まあ、宮内隆之さんがいてっていうね、その辺の皆さんと今だから一緒にこうこの間もふるさと記念館という宮城県まで行ったりね、
すごいね、
全国行ってるよ、
行ってるね、
またにかけたっとば
すごい、ちょっとそのショーをやってるとか司会をやってるちょっと兄貴をまた見に行かなきゃな、
あそうだね、そう黒い食感をね、
黒い食感、白じゃダメ、
ね、あでも子供ショーの司会やるときはちょっと白くなきゃいけないんで、
あそうか、あまり黒すぎても、
そうあの昔ね、アニラジグランプリの連載のときは白い食感、
そうあれは違う、
私は小森まなみちゃんと一緒だからさ、黒くなるわけにいかないからさ、
私たちいつでも黒でしょ、
え
私と一緒だっていつでも黒でしょ、
真っ黒だよ、ね、もうお互い言いたいこと言い合ってるし、とても今ここ限界で、これ以上ラジオでもちょっと言っちゃまずい、出てきそうな、
かなり我慢してるよね、
今日今グレーかな、
グレーね、グレーな感じで、なるほど、
じゃあこの後あの別チャンネル、
別チャンネル、
ワイチャンネル、
別チャンネルでとか聞けねえよ、聞けねえし言えねえしみたいな、だけど、でもこうやってほら周りなんかね元気だってだけでもこうテンションも上がっちゃうわけですよ、
全然疲れ感じない。
ほいで、ね、青鬼から今度はさ、うん、やっぱり今の事務所というか、
うん、そうですそうです、うんうん、アトリエピーチという
ほらアトリエピーチだよ俺知ってる知ってる、
はい、あ知ってる、
私も前通ったことあります、スタジオの前とか
昔ね渋谷にあったよな、
そう今中野なんです、
あそうなんだ、
はい、
渋谷にあった頃ね、うん、仕事したよアトリエピーチさんの、
そうなんですか、
うん、何だっけな女の子も何とかさんっつってね、ええ、もうあの頃だからごめんいっぱいいろんな子がさ、どこどこ事務所の何々です、どこどこの何々です、アフレコ行ってもさ、全然知らないなんかローマ字3文字の事務所とかさ、うん、なんか、なんとか、なんとかかんとかの、なんとかですとか、
ね、
来るじゃん、
うん。
申し訳ねえけど、1日20人ずつは覚えられないからさ。でも、アトリエピーチってなんか響きが面白かったんでね。
うん、
で、一時期、ちょっと何回か続けて、アトリエピーチのこと仕事したから、ね。
あ、そうなんですか。
だから、アトリエピーチって名前はね、覚えてる覚えてる、
なるほど、
ああ、はい、そこで先生やってるの、
そこで、うん、役者として入りまして、
入って入った入った、
ちょっと肌色色の多い仕事
を、肌色色の多い、うん、ああなるほど、
仕事ちょこっとやったりとかして、
いいね大人だね、
うん、
かっこいいですね、
それ響きいいな、
そうすごく勉強になりまして、でそれが終わって今はちょっとフリー、役者としてはフリーなんですけど、
はいはいはい、
スタッフとして顧問、うん、桃塾という
顧問、
はい、美少女ゲームを特化してる、
う
ん、養成所を作りまして、その中 で桃塾という、
あちょっと桃塾、ちょっと
なんか桃です、ピーチなんで、
桃塾はどこかで聞いたよ、
桃塾といえばなんかね今日たくさんいただいてるメールの中にね、
あった、
お ちょっといいですか、はいはい、ちょっとメール紹介、はいはい、
紹介しますね、うん、愛知県もさきちさんからです、はい、今回大野まりなさんがゲストということで大野まりなさんのことを少し研究させていただきました。
研究 ありがとうございます。
もちろんホームページやブログも拝見させていただきました、うん、そしてまりなさんのブログに頻繁に登場してくる桃塾について質問させていただきます、
はい、
桃塾結構熱そうなんですが桃塾って何ですかと。
ほらなるほど来た、
うん、なんでここでこの答えを
今日は、社長にね、宣伝してこいと言われたので、その桃塾という塾を、うん、まあ、今までね、私が経験した中で、うん、まあ、ね、一般的に青鬼プロダクションに行って、はいはい、で、肌色の、うん、ね、多い仕事をするときにですね、うん、困ったんですよ。
ほう。
というのは、いわゆる通常の会話のシーンっていうのは、うん、やっぱりやってきてるじゃないですか。
うん、
そういうシーンってあるじゃないですか。
なるほど。
いわゆるかからみ。ね、まあ僕らで言うと、お当番って呼んでますけど。
お当番。
お当番ね。
お当番のシーンでできない。
う
ん、なぜできないみたいな。わからないやり方があるみたいな。自分がすっごく悩んで、困って、これは多分新人さんが入ってきても一番つかかるところだろうなと思って、じゃあ最初から、できた方がいいじゃないですか。今現状実は、ね、いろんな生産がやられるらしいんですが、うん、やはり普通のシーンはいいんだけど、うん、そのシーン下手くそなんだよねって言うんです、ね、メーカーさんとかが、
はいはいはい、
じゃあここの事務所さんは新人でもすごく上手ねって、うん、って言われるような人を育てたい。
今そっち系のさ、まあ、ゲームもそうだし、うん、あのビデオもアニメとかでもあったから、ね、まあ、いわゆる OVA っていうのが最初に騒がれた頃に、うん、やっぱもう完全に一ジャンルを、うん、やっぱそっち系が席巻してたもんね。
そう
ね、僕らも結構そういう仕事をやっぱ、うん、イベントでもそうなんですけども、うん、やらせてもらって、うん、でその時のねやっぱり受けがすごくよくって、うん、いわゆるアニメビデオとかって一回ステージ、ね、ショーをやるじゃないですか、うん、例えば声優さん呼んで、うん、トークショーみたいなのやってで上映やってみたいな、うん、抽選会があってみたいなさ、うん、であれの時に同じ500人入るキャパのね、うん、小屋で、うん、まず一般のアニメのイベントがあって、うん、でイベント終わってで一応即売会をやったんですね、うん、100万円ぐらい売れたんですよ。ですげえ5人に1人買うんだから、うん、すげえなこれよ売れたなって言って、うん、あだったらイベントどんどんいろいろやっていこうっていう中 で、うん、で同じ会社が、まあ、違うまた名前で、
うん、
ね、
よくある
肌色系の名前を、うん、で同じ小屋でまた500人のキャパでイベントをやって同じようにね、うん、俺が MC で出てって、うん、上映して、うん、トークショーやって、うん、で抽選会やってみたいなね感じ で、
はいはいはい、
で終わってから一応即売会をしたんですよ。500名でね、うん、250枚売れたんでね、
すごいね。
だからそのリアクションを考えたら、うん、あとてもこのイベントをやるっていう行為が、うん、普通の一般のアニメよりもやっぱりいいんじゃないか食いつきがっていうことでね、うん、それから行ったよ随分同級生下級生、
なるほど、
同級生下級生同窓会なんかいろいろあったな上級生転校生
エルフシリーズさん
ね、そうそう、あの辺はねもう随分学園もの随分やったよ同級生から始まって転校生から上級生から下級生から
いっぱい
どこでやったか覚えてないぐらい
なるほど、
だからそうだよね、だけど実際その大人はまあそうだな、ああそれをじゃあマリナはちゃんとそういう自分が苦労したところ
をできれば、うん、ちゃんと見てあげた方がいいんじゃないですかって、うん、まあ、社長に言ったら、うん、おそうだなって、一応うちの会社が、うん、その肌色色のある美少女ゲームの講義がある、はいはいはい、初めての塾になりました、う
ん、は
あ、通常の養成所っていうのはそういうのないじゃないですか、
ね、ないよね、まあ、仕事としては来るけど、うん、まさか授業でそれカリキュラムやって
ない
もんね。
で反対に、
さすがアトリエピーチ。
でうちはもう結局その、うん、正直半分以上はそういう仕事が多いので、うんうんうん、それができないとうちには所属できないからっていうことで、じゃあやりましょうよということで、はいはいはいはい、それを専門に、はい、もう今じゃ200本以上出てる講師の先生にやっていただいてるのと、あと基本的な基礎を山田美穂さんという声優さん、うん、私もすごく昔からお世話になってるんですが、うんうん、もうナレーションとか大活躍で、う
ん、
その先生に
きちんと人にもちろん、
ね、はい、もちろん基礎はやっていただいて、ね、で、うん、で男の子もいるんですよ実は、
はいはいはい、
男の子が、6人、うん、で男の子はボーイズにも対応できるように、
ボーイズ、
BL、はい、そうですよね、BL、 男の
人も、はい、なのでその BL によく出てる役者さんに今頼んでます、
はいはい、ああそうなんだ、
もうつてで全部、
はいはいはい、
お願いしますみたいな、
いいねいいね、
それで今で人数も少人数制にしてるので、もう15人以上入れてない、
はいはいはい、
1人ずつ個人レッスンもやるので、
でこれはも
もうちゃんと見てやらないと、うん、やっぱりほら、うん、いくら読んでポイっての嫌なので、うん、みんなちゃんとできるだけ半分以上の基礎はつけていただければというのがあって、うんうん、私昔的に自分がいろいろ夢を達成したら、うん、教える側とか育てる側に回りたいと思ってたので、うん、今はそちらの方では、うん、桃塾の一応塾長と講師と、うん、私はあの芸能基礎と、うん、あのまあ、芸能例えば、うん、アフレコ言ったらこういう風にやるのよとか、うん、いろいろ基礎と、うん、いろいろラジオ講座とかっていうのを私が担当してます。
おっと、
うん、あとボーカルもあるし、ボーカルレッスンはレコーディングをもう即できるような体制を取るような教え方をして、
はいはいはいはい、うん、業界基礎、
業界基礎、
業界基礎、
うん、昔からのね話をずっとして、
俺と同じことをやってるね、
う
ん、
あら、そうなの、あら、
俺だから専門学校で教えてた時は、うん、あのまさにそれだよね、うん、だからあの最初はマスコミ文芸科という文筆業系 の、うん、あの講義だったんだけど、うん、学校側がもうそういうちょっと何宣伝とかはしなくなっちゃったんですよ。昔はラジオとかで宣伝したのは、うん、なんかいわゆるこう、何少子化ですからとか言ってさ、少子化だからこそやんなきゃいかんだろうとか思うんだけど、うん、で結局宣伝とか全然しないうちに、うん、どんどん、まあ、当然志願者が少なくなるでしょ。 そしたら、うん、じゃあこの科はなくなりますみたいなさ、マスコミ今さ文筆業になる人ってなかなかいなくてね、うん、でそしたらたまたま新しい金脈を見つけてしまってタレント声優化というさ、
あ、なるほどね、
まあ乗っかったんだろうね、うん、いっぺんにそこで一クラスで、前はもう15人とかさ、
へ、
10人とか、ひどい時はもう一桁だった時のね、そういうマスコミ文芸家だったのが、うん、そこでタレント声優化入れたらいきなり150人なんだね、一クラスね、
ほう、
うん、で面白かったのが、うん、で俺は教え子から現役でいたそのタレント声優家じゃない、あのマスコミ文芸家まだないから、タレント声優、うんうん、マスコミ文芸家のもう今年卒業しちゃうやつらが、先生来年やるんでしょ、
うん、
何をやるんでしょ、何をやるのだろう、うん、来年できるじゃないですかタレント声優家が、は、うん、でそれでやっぱり先生講師やるんでしょって、
うん、
知らねえよ大体タレント声優家やんの、へえ、この学校がもうよかったんじゃない、そういうのに乗っかれるなら、うんうん、よかったよねっていう話をしてて、うん、したら全然別なところから、うん、電話がかかってきて、うん、で誰やろう、 81 プロデュースのマネージャーなんだけどさ、
うん、
で81の、まあ、マネージャーで私こういうもんですけども、実は今度うちの野沢雅子があった通りね、野沢雅子さんがね、
はいはい、
専門学校の学園祭に呼ばれてるんですけども、うん、でつきましてはぜひショッカーさんとイベントをやりたいと野沢が申してますというふうに言ってくださって、その頃はやっぱ学研のイベントでアニメ友の会で全国真子さんとかね、宮城さんとずっと回したから、もう2人で打ち合わせもしなくてもいきなりポッと出てくと、とりあえずもう漫才ができるっていうね、
うん、
でこう親子漫才
っていう、
僕の中の業界のお母さんだから、それでただ真子さんからご指名いただいたんで、うん、ああもうそれはもう喜ん でどちらですか、うん、千代田学園ですと、それそこの先生だけど俺そこの先生なんだけどみたいな、そしたら学園さん来てください、うん、どうも行きますよもちろんつってで行ったのさ、
うん、
で普通に野沢雅子さんと俺でね、いつものような、うん、ね、アニメ声いっぱい入ってる漫才をやったわけさ、
うん、
そしたらもう教頭からさ、学年主任からみんな一番後ろで見てるわけ、
うん、
終わった後もう教頭が大変失礼いたしました、知らぬことと小野先生はこういう業界の方だったお前今まで10年以上も知らねえで何使ってたんだお前、
うん、
作家だと思ってたらしくて、ただのね、
なるほどね、
まあ、作家ももちろん文筆系やってっけど、
うん、
でしたらじゃあぜひ来年からお願いします、それでタレント声優化をまた見て、そっからまた 7,8 年続いたんだけど、でその時にやっぱりほらもちろんそのアテレコンさっきのさ、うんうん、お前なんとこじゃないけど、やっぱちゃんとした先生がさ、うん、だってうちはね、大竹宏さんでしょ、
はいはいはい、
ニアロメ元祖ニアロメのね、はい、とか、キャンディーキャンディーのナレーターの沢田敏子さんとかね、
はいはい、
あとね北村浩一さんってもう往年のもう大ベテラン、もうサブトイチとか出てた僕なんかも大好きな俳優さんなんですよ、うん、この辺の方たちがちゃんとアメンボ赤いのアイウェイをやってくれてるはずなのよ、ね、あんなとこに私ごときが一緒にさ、そんなあれだから何かなと思った時に、もう学校側はほら、うん、ノープランだから、とにかく講師やってくれればいいって
なるほど、
じゃあいいんですねっつって、うん、で俺がやったのがいわゆるマスコミ行動論、
うん、
だからいかにして業界でこういう考えを持って前向きな姿勢と、
うん、
であとはアフレコ行った帰りは必ず飲み会には出ろ
とか、あ、そうそうそう、ね、同じこと言ってる
ほらちゃんとつながってんな俺たちは、
絶対偉い
お腰割れっつって、
つながってるね、つながってるね、
もう必ず足に座って、偉い人の横に座りなさいって言ってるんです、私。
それで、ちゃんと、飲み物を聞けって。そろそろおかわりだなと思ったら、何されず、それもわざとらしくやらなくて、自然に、あっ、ちょっと気づきましたぐらいな感じで、あ、何してますかって言ってね。そしたら2杯目3杯目行くときにね、知らないやつにな頼めなくなる。あ、君名前なんて言うのって言うね、うん、なるからっつってさ、でそんなの教えるやついねえよったら、ここにいたかお前かお前かみたいな、商売方かみたいな。
いやでも同じこと、あ、やっぱ兄弟だね、
うん、だね、うん、やっぱ確信したね
今。で今思った思った、同じことやってんだと思った。
さっき聞いて、え、 業界の基礎、いやだからどういう考え方って、うん、いや俺それ同じことだ、今聞いててよ、えって思
う。そうそう、びっくりした今。
でもやっぱそういう本当は、うん、生きた授業をしなきゃいけないと思うんだけど、
そうだね、
やっぱり専門学校とかね、うん、全然ほら、まあその型通りのことしかやらなくって、うん、でやっぱりこうその後養成所とか行った子たちに話聞くと、うん、結局在学中一番役に立ったのは先生の授業ですよ、うん、先生の言ったことだけはちゃんとね役に立ってます、うん、後のことはやってやっぱ滑舌とかやるのが当たり前のことだし、うん、だからそれはもうその当たり前の中でまた同じことを今やってますけども、うん、ただその時に発想としてあの時の小野先生の授業で、うん、ああいうふうに言われたのでそれを守ってますみたいなのがさ、う
ん、嬉しいよね、
うん、嬉しかった、うん、結構いいとこ行ったらテアトルエコー行ったりね、AT1 も行ったバーバーも行って、うん、みんな割とこういいとこに入ったのね。
なるほど、
うん、学校は潰れちゃったけどね。
なるほど
学校は学長がバカだから騙されてね
じゃあ今度は特別講師で桃塾へ
ちょっとちょっと呼べよ 桃塾任せろ。俺もう桃といえば桃太郎電鉄出てますから関係ねえか、桃太郎電鉄関係ねえか、
懐かしい
レギュラーだしみたいな関係ねえ。
あでももうハドソンさんの懐かしいな。でも私昔、
はいはい、
高橋名人いたじゃないですか。
ああハドソンの高橋名人、はいはい、
私昔16の頃に、はい、やっぱハドソンのオーディション全国オーディションがあって、女の子集めて、はい、なんかこうそのオーディションをゲームの中でやって、それで一人グランプリを決めるグランプリっていうのがあったんですよ、
はいはいはいはい、
でゲームやって投票して、うん、で受かるってやつがあって、うんうん、ですごい高橋名人に可愛がっていただいたんで、
ね、
で途中で辞退したんですよ、受かったんですけど、
あらららら
2年ぐらいかかるって言われて、ちょっと2年は待てないな、
スパンが長すぎたな、
本当半年で決まるんだったんですけど、えらい制作に時間かかったって言われて、
ゲームはまた時間かかるからな、確かに。
だからオーディション嵐なんでね、ちょっとそんなに待ってられないんですよ。
オーディション嵐だからブラックリストだから
そうか、なんだろうねっていうぐらい、もう知り合いの人で、ね、いやお前名前入ってるぞもうって言われて、言われました。そんなの無視して受けてましたけどね。
はいはいはいはい、はい、じゃあそのところではバイバイハドソンだったん
で、そうそう、バイバイハドソンごめんなさいみたいな、16の頃にそんな企業裏切っちゃったのかそれでそこはNEC ホームエレクトロニクスって会社が一緒に組んでやってたんですよ、
はいはい、
そしたら、うん、その後に青鬼に入って、うん、NEC ホームエレクトロニクスのイメージキャラクター私がやって、
お
ドルフィーっていうやつがあったんですよ。 PCFX のキャラクターなんですけど、そしたら私の出る予定だったゲームが置いてあって、
あ
で担当の人が、あ私これね実は出る予定で、途中でやめたんですよ、うん、だあなたでしたかって言われて、覚えててその担当だったんですよ。そ
あら
あれあちゃーって言わなきゃよかったと思って
よくも悪くも
あの時の辞めたのあなただったんですかって言って、すいませんとか言って、まあ今これってやっていただいてますけどみたいな、コスプレもしていきなり、
その分頑張りますからみたいな、
はいもうやりますんでみたいな。
ちょっと今日 CM 行ってねえな、ちょっと
あそうだ
行こう
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私大野まりながお邪魔してます。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。
皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。もうね、うん、なんだい今日は。
あ久
しぶり、だって5代目番組だから今日は。
あ、そう、長い。ごめんね。
もう 9年ぶりの兄と妹の再会だから。
再会
だ
ったみたい
な。もう本当もう、昔だったら鶴瓶さんがよかったなとか言ったりする感じだよ。
はい、
感じだよ。本当、島田紳助さんがね、ね、うん、私たち探しましたよ、みたいな感じで。
そして見つけました、ね。
見つけました。妹さん、見つかりましたよ、みたいな。 そんな感じだよ、はい、本当は泣いて抱き合わなきゃいけないんだけ
ど、いきなり喋るところから、
ね、出てきてうるせえよとか言い合ってるっていうね、はい、そんな大野まりなさんをお迎えしまして、
そんな
もう分かってるっちゅうね、メールを本当にいろいろいただいてるんでね、
ありがとうございます、
ちょっとご紹介しましょう、
はい、ラジオネームレフリーペーターさんからです。さてさて、今回のゲストは大野まりなさんということで、いろいろな意味でお世話になっているんですが、
いろいろな意味
で、なお世話をしたのかな、
僕の印象に残っているまりなさんというと、はい、AM 神戸でのいたずらフェアリーナイトです。ちょうど同級生恋愛戦歌や久川綾のシャイニーナイトなどの中高生が大好きなちょっとエッチな話題をするラジオ番組が途絶えた時期で、当時17歳の健全な高校生だった僕はそういうものに飢えていました。そして木曜の24時30分にたまたまダイヤルを合わせた558で巡り合ったのがマリナさんのキラキラボイスでした、あの半年間は胸がドキドキする30分を味わいました。そういったわけで僕にとって大野マリナさんイコールいたずらフェアリーナイトなのです。
ありがとうございます。
もうすごい感じがございました。
青二の頃に、はいはい、F&C さんっていう、美少女ゲームのメーカーさん大きいメーカーさんなんですが、あのピアキャロテようこそとか、
あピアキャロテ
私もルミでやってるんですけども、あのその番もスポンサーの番組で、M 神戸とあとインターネットラジオを同時に流すっていうことで、インターネットは生なんですけど、結局放送はほら録音して流すっていうことで、そこで私あのドンマッコーさんっていう
だって2人でとってもよく知っておりますよ、はい、
ドンさんと2人でやってたんですよ、
はいはい、
であの私もあんまり そこまでは別にエッチなことっていうか、ほどほどっていうか、まあ大丈夫だろうっていう、はいはい、いわゆる青鬼では守られ舞台だったんですけど、そこから行ってこい舞台に変わったんですよ、
行ってこいに、
はい、でそこでね、まあ、散々なことを言いまして、
はいはいはい、まあ、どんまっこ一緒じゃね、
もう、
ね、
も
う、まっこちゃん、ね、あの辺とか俺ら一緒になると結構とんでもないことになるから、だからなるべく一緒にならないようにしてるんだけど
すごいすごく楽しい番組になって、コーナーもすごい楽しかったんですけど、ちょうどこのアルバムが出た頃で、
はいはい、あ今日はね、あの、はい、いろいろな今までの、ね、はい、アルバムをお持ちいただいてるんですけども、
この一番目のエバーラスティングドリーマーっていうのはその番組のオープニング曲だ、
はいはいはい、
ロックというのがエンディング曲だったんですけど、本当に
大野まりな待たせてごめんね、待ったよ本当に、ね、
そんなタイトルのアルバムです ね、
そう
エバーラスティングドリーマー、連れてってパラダイス、9時の観覧車、いいね、
申し訳ありません
ね、マリナの夏とかね、
あそれ自分の作詞したやつですね、
あそうなの、
はい、
1999年夏のマリナちゃん、
おしゃべり、
これはおしゃべりでやってるんだね、でボーナストラックこれな、瞳のハートはお熱なの、
それがあのその後、あのこれ再販したので、でそれを追加したんですね、
なるほどね、パソコンゲームなんだねこれね、
そうです、その主題歌です ね、
エロっ子グローアップの、おいエロっ子エロっ子
そう、
天下無敵マリナロード、
あこれ私が作詞したやつですね、
なるほどね、
はい、
で最後にこうボーナストラックの最後が2005年夏のマリナさん、
そこでちょっと黒くなったかなみたいな、
99年はマリナちゃんだった、
可愛かったんですもん、喋りが、
2005年のマリナさん
黒くなったんです、
あこれはあのお世話になり方がちょっと変わってくるっていう、
あのいやもう本当にあの S から M みたいな、あ M から S みたいな感じ、反対、
あの支配される方から支配する方
に、そう変わっちゃったトークになってしまったっていう、
なるほど、この6年経ったら私どうなるのかしらっていう昔の歌がありましたけども6年経ったらこうなりましたみたいな、そうか、まっこちゃんってやってたね、
そうそれで、本当に楽しかったんですけど、半年でちょっと終えてしまったので、
そうか、あそこのとこの枠な、でその前にやってたのは久川綾ちゃんのシャイニーナイトな、
はい、
これあのシャイニーナイトに関してだけは本当ね、綾ちゃんも爆発してたから結構、
ああなるほど、
うん、そこまでやっちゃって下ネタ言っちゃっていいの、みたいな感じで結構ね言ってた言ってた、他の番組は割とちゃんとね、あのちゃんとって言われたけど、だから俺ね、やっぱり久川綾のシャイニーナイトっていうのは単語としてちゃんと覚えてるよ、なんかあの結構下ばっしぐらな感じのな、ああちょっと17歳ぐらいの高校生が好きな、
申し訳ないことをしていたのですね、
ね、
でも胸がドキドキする30分を味わってましたから、
ね、ああそっかそっかそっか、
そして同級生恋愛戦艦って俺の番組じゃねえか
私も聞いてましたけど、
あれ本当
、はい、
あそうか、文化放送でもやってたな、
そうかそうか、
はい、あそうだ、野沢雅子さんも聞いてくれてたのな、
あ
そんなよろしくなかった、あラジオドラマがあって、ラジオドラマは普通にちゃんとしてたから、あの同級生だから、
なるほどね、
そうそうそうそう、あのドラマじゃない方のトークが 俺と小野木さとみちゃんだったからね、
爆発トークでした、ね、
褒め言葉です、ありがとうございます他に来ておりました、
はい、ですね、ラジオネーム、ロスイさんからです、
ありがとうございます、
はい、マリナさんこんにちは、さてマリナさんは来年で芸能生活25周年ということで記念企画を考えていらっしゃるそうですが、決定事項がありましたら言える範囲で教えてください、応援しておりますのでこれからも頑張ってくださいと、
あら25周年、
はい、来年で、ありがとうございます、決定事項は多分兄貴がなんかやってくれる、うちは
今日ねブッキングできたブッキングなんかしょうがない、今そういうオファーがあったならば受けようじゃない、
あと猫社長がなんか考えてくれる
あ、笑顔でうなずいてる、
あ、そう、笑顔でうなずいてる
そうそう、祝ってくれるみたいな、
そうか、うん、面白い、
そう、25周年ですね、
若くも10代のもう前半からやってるからな、
そうですよね、
そうかそうか、
で20周年の時は、うん、さっきプレゼントティッシュを配ったライブをやったんですけど、今日は
ね僕らいきなり名刺と一緒にポケットティッシュを配っていただきましてですね、そうすごいよ、ポケットティッシュを持ってくる女ってなまた可愛いんだこの写真が、ね、じゃあ20周年の時の、まあ、アニバーサリーのね、
そうですそうです、うん、その時は、うん、あの今までの私の14から、
はいはいはい、
青鬼に入る頃までの映像すべてを編集して、うん、それをその場だけでしか流しませんって言って、
はいはい
うん、乙女塾から全部の映像を編集したんです、
うんうんうんうん、
それでみんな変わんないって言われて、みたいな、
俺この間30周年の時お変わったって言われたけどな
ええ
別人とかいろいろ言われて
そう、そう全然変わらへんって
言われて、
そう関西の人変わらへんなマリナって言われて、あそうみたいな、
はいはいはいはい、
してて、そうなんで、そういう
どこでやったのこれライブは、
あのライブゲート東京、うん、あの恵比寿にある、
恵比寿ね、
はい、やりまして、
そうなんだ、
来ていただきました、そうなんです、
あだからこの間行方不明だったから会えなかったけどな、
ね、今度はきっと兄貴が花も届けてくれて、うん、司会やってるみたいな、
うん、あれあれそこまで
具体的、
ま、あの話せる範囲でお願いします、
話せる範
囲、今そこで話しちゃってるってことはなんかやんなきゃいけない状況、
いやなんかちょっといろいろね考えてて、うん、まあね、ピッチの方の社長ってちょっと、うん、これもピーチ制作だったんですけど、
はいはいはい、
キャンディーアンドポップっていう音楽レーベルがあるので、
オタクレーベルの
音楽レーベル、
またこのあ音楽レーベル、オタクレーベルって、はい、俺の中でも変換キーがねオタク
音楽レーベルがあって、ね、そこでもちょっといろいろ話してベストアルバムとか出したいねって話、今までの全部を自分の曲の中で一番良かったものを選んで出したらいいなっていうのを今ちょっと交渉してます。
続マリナリナ、
すごいですね。
あの CD が、
そうこれが一番目なのでマリナリナ。
ちょっとブって顔してるのが可愛い、これちょっと何。
これが1、2ですね。
1あマリマリナの1がね。
で続で、うん、でその次帰ってきたにしようと思ったんですけど、帰ってきたまで続かなかったんで。
いいね、あそうか。いいじゃん、大丈夫大丈夫、
帰ってきたマリナリナにしようかなと。
マリナリナ。
マリナリナはホームページの名前としたんですけど、私が勝手に考えて。
おーおーおー、
はい。そうなんです、
ちょっと野球選手のコスプレみたいな、
ね、そうそう、昭島球場借りて、
球場借りて
わざわざ、はい、八王、あの立川まで、う
ん、スタッフの方がみんなちゃんとね、
そう
付き合ってくださったんですね、
そうそう、全部背番号いろいろ意味があるんですよ、
ね、
そうなん
だ、はい、言えないんですけどね、
まあまあまあ、とても今見た瞬間にうん、そうかみたいな、ね、
わかるでしょ、すぐわかるでしょ、
ね、すぐ、まあでも
わかんない
でしょ、わかんないっ
す、29番は、ね、まあまああれだね、お肉だから、
そうそうそうそう、
029はお肉だからね、
わかる、
ね、だから、
まあね、わかったわかったわかった、
今思いっきり彼らレーナが今キャーと言ったね、
大人になった、
うん、すご
い、そこでもう分かんないって言ってもらったら分かったかなと思う、
分かっちゃった、分かっ
ちゃった、そういうのを出しました、もうびっくり、
ました
そうなんですよね、だからちょっとそのピーチに入った頃は、
うん、
あのいわゆるPC ゲームの主題歌が多くて、電波ソングっていうのがちょっと流行ってたんです
よ、電波ソング、
例えば桃井春子ちゃんとか、
桃井のね、
アンセムとかの、うん、春子ちゃんとか、あとことこさんっていう方とか、私とか結構歌わせていただいて、でもう多い時は月5本ぐらいは歌わせていただいたんですけど、それでいろいろ集めたもので厳選してちょっと出したりとかして、
精力的にやってるよな、
いろいろ、なんかまたこれが転機だったんですよね、自分の中の、
うんうん、
こういうものを歌うっていう、まさかこんなキャラクター声で歌うとは思わなくて、
はいはいはい、
全くこういう声じゃないので、
おお、うん、で違うんだね、
ふざけんなって感じですよ、聞いたら、
あらちょっと後で聞かせて
びっくりすると思いますよ、
ね、
はい、
本当、
そうなんです、そうなんです、 でそういうのがあって、うん、で自分の夢がいろいろ叶ったので、はいはいはい、じゃあ教える方にと。
そうだよね、うん、その若さででも本当にねこういろいろな夢を叶えて大したもんだで、うん、夢はね叶うとさ、うん、次どうしようかっていうのがねあるっていうね。この間、うん、あのやっぱり小森まなみちゃんのね、うん、やっぱり30周年行ったらさ、うん、やっぱりその夢が叶うとねっていう話をしててさ、うん、だっけ、夢イコール現実プラス努力、
ね、
現実をこうちゃんとこう、うん、あ、じゃ夢イコール夢プラス夢プラスあの努力イコール現実だ、うん、夢を持ったらば、うん、ちゃんとそれに向かって努力をすれば現実になるよっていうね。
いいですね、うん、その式、
ね、そうそうこれこれで、あとこの間先月の、うん、ゲストで来て横山千佐ちゃんなんかも、うん、やっぱり夢が叶った。彼女はね、うん、あのルパン三世に出たい、ルパンに会いたいっていうのが一つの夢で、それ叶った瞬間に今度何しようかと思って、うん、しばらく途方に暮れたとか言ってたけどさ、うんうん、でもやっぱりその次なる夢を見つけてね、うんうん、でまたあの叶えて、で今また叶ったばっかだからまた今次探してますみたいな感じ
で、私も千佐さん本当すごいお世話になって、昔千佐さんとあの、うん、ボーリングのゲームに出たんですよ、
はいはいはい、
実写版の
実写で
PS PS プレイステーションとサターンと2つ出て、
あセガサターン、
う
ん、
もう自分たちが出るんですよ、
はいはいはい、
千佐さんと私と、うんうん、あと3名ぐらいいたんですよ、うんうん、で、うん、台本も全部覚えて映像も回して
、
浅草ボールで
撮影
して、で千葉茂さんが監督という、そうなんです。だから、でおまけで、うん、スティービーワンダーのなんか私、うん、格好しなきゃいけなくて、うん、真っ黒に顔塗って、それでそのまま六本木歩いて深夜帰りましたけどね。
わお。
タクシーが捕まらずみたいな、新橋まで歩きましたね、その格好、ま。なかなか落ちなかったんですよ、メイクさん。落ちませんね、大丈夫ですかって言われながら。
あの目元とかなんかがなかなか落ちないよね。
かった。
俺らやっぱ戦闘員とかやった時に、今はねあの見えなくなるようにこう車幕っていうね、うん、こう貼るんだけど、昔はもう結構目丸まんま出てたりとかしててさ、うん、でそうするとあのほら目が見えちゃうから目の周りの肌色が分かっちゃうんで、
ね、
目の周りをね黒く塗んなきゃいけなかったのね。だからねショッカーの戦闘員一時期みんなねお面取るとパンダちゃんみたいな可愛いで、みんな目の周り黒く塗ってんだよみんな。で一人だけ赤いなって、何あの人は怪人ですって言われた。
なるほどね、
怪人は衣装が違うから、
ね、目が
赤くってなんだけど、ね、似たようなことして
た。やった
そこでまた繋がってる。
また繋がっちゃったね。
また繋がっちゃった。パンダ繋がり。
パンダ繋がり。
なんで回せないってもんじゃねえけど。
あそういろんなことやりました。千佐さんとも本当にその時もお世話になって、であの一回あの、はい、私 も今でも忘れないんですけど、うん、あのたまたまタクシー乗って帰ろうって言ってくれて、はいはい、でどあの途中私飯田橋で降ろしてもらったんですけど、その時にあのお金あ払いました、いいのよ私お姉ちゃんだけど大丈夫って言ってくださって、申し訳ありませんって、もうすごく気遣っていただいて、いいお姉ちゃんだから素敵な、もういいのよって言ってくださって、もうそれ未だに忘れない。
あららら、ね、
降りた場所まで覚えてるぐらいな
の。分かる。でも してもらったことって忘れないよね。
そうなんです、本当に、うん、
でまたこうやってそれを今ね何年も経ってもこうやって言えるあなたも素敵だと思うしさ。
いやいやいや、うん、あの実はもういろいろその時も収録の時もいっぱい助けてもらったんですよ。はい、台本がギリギリに届いてしまい、ですごい
覚えなきゃいけないわけだから、
そうなんでマリナちゃんでこんな目に遭うのってその、はいはい、前のマネージャーさんに怒ってくれたりとか、一生懸命読みなって、
もうちいちゃんも正義感の塊だから、
うん、本当に
理不尽なこと許さないからね。
そう、うんうん、もっと前にもらわなきゃね、うん、覚えられないじゃないのねとか言ってくれて、言ってくれたりとか、はいはい、すごい嬉しかったです。
いいね。だからくしくもだから前回が
そうだからと思ってびっくりして、
うんうん、うちの初代妹だから、
あなるほど、あそうかそうか、
あの子は高校生の時から妹だから、
うん、妹シリーズ、
そう妹シリーズだから、はい、じゃあ初代も108人の妹という、
から
続けるかシリーズ
で、ね、どうするかみたいな、
どうするか、どの方向に行くかって言われるけど、
今日ねいろいろ考えて38回目のゲストでしょ、私これ自分の年なんですよね、
う
ん、
おおそんな大きくなったな、
そうよ、
あら
なんかあーと思って、うん、なんかそう、うん、ちょっとラッキーな数字みたいな、
あーそっかそっかそっか、
宝くじ買うべきみたいな、
あそうだね、あのナンバーズ、
ナンバーズ38、
ね、038とか、うん、なんかそういう、
あいいね、
ね、あそっか、
そういうことも
つながってるね、8やるね、
いろいろいろいろ、
もういいよ
つながりが、つながりが
もういいよみたいな、でもじゃあ今はもちろん自分でも役者さん現役でね、うん、やりつつもそういうじゃあ後進の指導というか、
うん、やったりとか、うん、いろいろ楽しんでます、いろんな意味で、うん、
でじゃあそんなじゃあマリナがじゃあ今後 例えば来年、まあ、もちろん来年25周年があるからそういうのもあるかもしれないけど、こんな風にしていきたいとかこんなことやりたいとかさ、
またそうですね、うん、やっぱりここをちょっと歌ってないので歌を歌いつつも、うん、あのやっぱりそのアルバムちゃんと出さなきゃけじめとして出したいなと思って、自分が今までやってきた生き様を詰め込んだものをちゃんと出して、であのライブをちゃんとまたやりたいなって、きっちりしたちゃんとライブを、はい、
ちょうどさ、くしくもその25周年四半世紀っていうね、やっぱりその節目の年だからさ、はい、で、まあ、もちろんそのあんまりねこう節目だからどうしようどうしようって考えすぎちゃってもいけないんだけど、でも自分自身ねちょうど今年30周年ね、なってね、なんかそれこそ周りの方たちがね、なんかすごくねあったかくてね、
あ、わかります、
素敵に盛り上げてくださってね、もう特に猫社長だよ、
そう、何回ね、見た見た、あのね猫社長のブログ見て、ね、もうなんか泣きそうな顔したのあったでしょ、
もうね、いやもう何回泣かされそうな、ね、うん、いじめっ子ですよ本当に
もうちょっと、ね、もうちょっと早く私がそこで登場すればよかったのかな、
あ、そうそうそうそう、ここで妹さんかな、
そう
そうそうか、
見つけてきましたよですよ、
ね、見つけてきましたよみたいな、そうか、いやでもそれはね俺のあれ主義に合わないの、多分猫社長知ってんだよ、あ、ね、そこで号泣しちゃったら俺じゃないから、
そうか、う
ん、それはね、
そうか、
あ、よかった、水際で止まった、いや、それぞれだったらやばかったかもしれないけど、でも、ね、でも今年はでもね、本当に、もう、新潟行ってもそうだし、もうね、いろんなとこでイベントで、ちょうど、もう、この番組が30回の時かな、ちょうど30回の時に、で、今年30周年だからってことで、今年、まあ、ラッキーなね、数字で30っていうところでね、なんかいきなりサプライズのね、なんかことをね、プレゼントをいただいたりね、なんかもう何度もサプライズされたから、もうね、だんだんもう麻痺しちゃうぐらいさ、
サプライズ、
もう当日なんかもちろん何もねえだろうぐらい、もう全然そういうことじゃなくて、いろいろやることがいっぱいあったんで、でも、ちゃんと終わりきって、よし、終わったと思ったら、ちょっと待ったって、レーナが、
あの笑顔のか、なんかかけに何かが。
にこやかに、
ねえ、
社長が
サプライズなんか考えそうな感じしませんよね、あんまりね。これがね、何気にやるんだ。
にっこり笑いながら人を刺しますからね。刺してない、刺してない、刺してないけど。
どうしよう、私ポストの中にサプライズが入ってたりするのかな、今度から。
そうそう、あるある。あ、やばい、うちバレてるしな。うちバレてる。大丈夫、バレてるけど、あっちのうちもバレてるから。
お互いバレてます
よね。
そうそうそうそう。
お互いバレてる。
サプライズし合っちゃったりとかして、玄関とかに。
でも本当皆さんにこう、でもそういう風にお祝いをしていただくときにね、あ、なんか自分はそんなにね何周年だからっていうよりも、まあ通過点だからっていう部分もあるので、すごく、
ね、そうだよね、
やっぱり続けていかないとさ、30周年で終わっちゃったらこれで終わりなわけだから、やっぱりこれがまた来年、まあ、これから来年の秋までは一応ね30周年って言っていいんだって堀江美津子さんが言ってた、この1年間は30周年いいやっていうね、うん、でやっぱ去年堀江美津子さんがねやっぱり40周年を迎えた時に、これから1年間やんなきゃいけないですねみたいな話をした時に、その前に40周年を迎えた水木一郎兄貴が、無事にね40年終えて41周年目に入ったから、あ、これで堀江に渡せるぞとか言ってね、でミッチに今度40周年ね、で今年のこの秋でミッチの40周年一応、まあ、きっかりここまでってんじゃないんだけど、大体秋ぐらいまでねなんて話をしたら、あ、じゃあやっぱり1年間はじゃあそういう風に話でね、ほらきっかりこの日にじゃあ30年ですから、じゃあこの日だけですって言ったらさ、それでなんかそこまでやってきた、それで終わっちゃうとさ、
1年で丸1年と ね、
そうそう、だからこの1年間はそういう30周年の3周年ってことで、いろいろなことをやっぱりやりつつ、でまた次の31年以降に向けて、じゃあ今度は自分をどうしていったらいいかなみたいなのをね、1年間あればさ、少しはこう見つめ直すこともできるんじゃないかなと思って。
いいこと言うね、どうしちゃったの兄貴今日。
いや、やっぱ諸先輩方からのそういうね助けがさ、こうあったからさ、だからあ、ちょっと自分もそういうこう次なるね、なんかあれかなって、もちろん自分も頑張んなきゃいけないけどね、てめえが頑張んなきゃダメなんだけど、だけどそうやってやりながら、今度はそういう人にもね、自分もこうすごく優しくしてもらえたから、当然今度は自分も返していかなきゃいけない、それはまた次の人たちに返してあげるのがいいのかなと思ってさ、
いいね、そういう話ももじくでしてくんないかな、
仕事忘れないですね、
そうそう、常にね、
すごいね、このビンマンプロデューサーだね、
塾長だからスカウトしてこないといけないです
ね、
超すごい
ね、あ、そうかそうか、
そう
だ、
そうい
るよ、いい話を、一応もうそういうあの講師経験はもう15年あるからさ
ね、えちょっと言ってもらわなきゃな、
そう、今回転休業中だから学校潰れちゃった
そっか、
でも、
ぜひ、
あのぶっちゃけね、そういう学校とかなんかでも、養成所とかでもさ、おいおいってとこもあるじゃない、まあ、その選ぶ、やっぱりね、そういう選ぶのはさ、知らないわけだから、あの皆さんね、教わる側はさ、
確かに ね、
高校生だったりとかするのはさ、アニメ雑誌とかの例えば広告とかさ、そういうとこ見てね、なんかこういう先生方がいますよって言ったら、例えば有名な声優さんがいますよって言ったら、この人がいるところだから大丈夫だろうなって思って言ったりとかすると、全然その人がさ、来なかったりとか、
最初の1回だけ来て、あとずっと来なかった
り、名前だけだったりとかね、 うん、でそういうのもあるじゃない、うん、でね、俺びっくりしたのが、あのこれはもう専門学校じゃなくて、まあ、やっぱ養成所な、うん、専門学校なのかな、であのどこどこ校、まあ、東京校じゃなくてね、うん、この地方の方だったんだけど、うん、で僕が行って、で、まあ、3時間ぐらいね、もう、うん、もうフリートークですよ、
うん、
でなんかみんないつも思ってることがあったら、相談乗るよみたいな話をしたら、うん、あの笑っちゃったのがね、まあ、もうぶっちゃけ関西なんだけど、
うん、
関西まで行ったらさ、あのやはり劇団とか私の活動したいんだけど、劇団やるのは関西が一番なんですよねみたいなさ、お前もう答え言ってんじゃん、何関西なんですよね、
うん、
で関西には劇団こういうのがあって有名なのがあって、うん、だからもう関西でやればいいんですよ、あそう思ってんならそれでやった方がいいんじゃないの、ただちなみにそれは誰に聞いたのって言ったら、いやこの学校に講師で来た人で、そこの劇団の人があった、それはてめえんとこの宣伝はするだろするだろ
それはね、
うん、でまだそれはまあいや納得するわ、そこの劇団も素晴らしいところだから、うん、だけどあの私アニメのアフレコやりたいんですけども、うん、でも大阪は出たくないんです、
うん、
あの冷静に考えてごらん、今までのこの日本のアニメーションの歴史の中で、うん、大阪でアフレコをした作品が何本あると思う、日本だよっつってさ、40何年あってあったのは、その昔白黒であったロボタンっていうのが、これはシリーズテレビシリーズだったんだけども、うん、まあ、あのカラーでもあったんだけどね、うん、でも白黒の方のロボタンっていうのがあって、これは大阪で撮ってたのね、
うん、
あの財津一郎さんとか厳しいとか言ってそのままのキャラクターで出てたんですよ、
うん、
でもう一個はジャリンコ知恵の劇場版は大阪で撮ってたな、確かに、
よ
吉本新喜劇総当場の、うん、だけどそれを除いては、まあ、他にも若干はあるかもしれないけど、
うん、
まあ 99% 東京で撮ってますよと、
うん、
ね、だからまあ大阪でアニメやると結構だけども、もう需要を探すのが大変なんじゃないのって言ったら、ああそうか、それでいいのみたいなとかさ、でもなんかそういうのを聞くと安心するみたい、
なるほどね、
うん、でやっぱりそういう中で、あと私は、アニメの声優をやりたい、まあ、もちろん声優だっていろいろあるので、ね、アニメをやりたいんだけど、どこのプロダクションがいいですかっていう話を聞く、たら、あ、どうせならやっぱりアニメを専門にやりたければアニメの得意なところはあるよね、
うん、
例えばじゃあもちろん青鬼プロダクションを筆頭にさ、まあ、それはいろいろありますよと、で例えばじゃあ自分がナレーションをやりたい、
うん、
ナレーションだったら例えば大沢事務所とかあるよ、
で、ね、
うん、ね、NHK 出てこういうことやりたい、AT1 プロデュースがいいよとかって、うん、ほら僕らの中では常識でさ、
うんうん、
この業界の中ではさ、あ、そういうのやりたかったらこっち行きゃいいよなってのは、うん、なんとなくは分かってるじゃない、
うん
うん、でそういう話をねポロッとそこでしてあげたの、一番熱心にメモを取ってる人がいたわけ、担任
担任
の先生が、
先生が、
いや今日の先生のお話はもうたともたためになってて、大学ノート一冊ぐらいの感じでびっしりさ、俺が言ったことを一言一句みたいな感じでザーッと書いてて、いや先生そんなあの、ね、かしこまってその正座して書いてるからさ、
うん、
この教室 で、
うん、
でだからいやいやあったら、いやあの実は生徒からよく質問されるんですよ、私ナレーションやりたいんですけどどこのプロダクションがいいですか、私わからないんです、うん、それはしょうがないよ、その人担任だけど職員でしょ、
まあね、
その人本職は、うん、あのジャズダンスの先生ですよ、
あ全然違うんだ、
全然違う、ジャズダンスの先生が声優科の担任やってんのよ、
うん、
それさせる学校もどうだろうっていうかさ、もうちょっとさ、いくら地方の学校ったってさ、それはよなんとかせえよとか思うけど、びっくりだよ、だから申し訳ないけどちょっとこれは気の毒だなと思って、でもその子たち夢持ってきてるから、
うん、
こんなとこダメだよっていうのもあるしね、必要ない
し、
だけどでもどんなとこであっても頑張ったやつは必ず成果勝ち取れるから、
まあね、う
ん、それこそ僕がさっき言った自分が教えてたところの学校が、うん、まあ、潰れちゃったんだけども、
うん、
なんとね、壊し屋っていう輩がいてね、なんか専門学校とかがちょっとピンチだなと危機だなと思うと、そこへね、
うん、
言葉巧みに取り入ってきて学長とかをだまぐらかしてさ、要するに乗っ取っちゃったり、そこの学校の校舎を売却しちゃったりする
輩が、そんなことあんの、
うん、びっくりした、いやでそいつがいわゆるうちのその学校に、まあ、侵入してきて、
うん、
で学長いいようにだまぐらかして、
うん、
でおかしいなと思ったら校舎がね、
うん、
夏休み前に前期俺が教えてた校舎がさ、夏休み終わったらないの、重機が入ってて壊されてんのね、そんな学校法人の建物がそう簡単に壊されることありえないでしょ、
でしょ、
何があったのみたいなさ、あれだから気がつくと一棟一棟ずつ壊されてって、
うん、
で結局全部それが東京都のものになっちゃうみたいな、なんかさ、あれだから学校が、まあ、いわゆるこういう方でどうなったんだなと思ってたら、
うん、
ある日俺今日の出来事、
うん、
ニュースね、あれを見てたらいきなりなんかどこどこのこちら東京の何々ではっつってさ、
うん、
なんか 職員会議みたいなところで PTA と職員がつかみ合いの喧嘩してるのが映像で映ったのよ、うん、であれって思ったらこれ俺教えてたとこじゃん、何やってんだこれはって思って、僕たち何にも聞かされてないの、現役のコーチにも、
うん、そんなことあるんだ、うん、
でじゃあ学校終わりと思ったら、うん、東京都から連絡があって、うん、あの生徒が在校生が900人残ってるんで、うん、この子たちが卒業するまでは先生方、うん、あの見てくださいと、うん、であの給料に関しては東京都からお支払いしますって言われてさ、おいおいと思って、うん、でも学校ないんで校舎が、
うんうん、どこでやったの、
だからその界隈の、うん、いわゆるレンタルルーム、うん、あの教室みたいな、ちょうどジャズダンス 教室みたいなところを借りて、うん、そこをあのいわゆる教室にしてさ、
で最後は結局その、うんうん、卒業生何名かやっぱり所属とかできたんですか、全部
で僕のクラスは9名だったんですよ、うん、最後ね、うん、で9名でだ僕その時にまさにその、うん、あの業界基礎じゃないけど、うん、心配すんなと、この教室で別にね勉強するんじゃねえんだと、うんね、で俺大体天気のいい日はあの公園行ってそこでやったりとかさしてたから、別に教室があるかないかの、ね、話でね、
うん、
声優になるのは教室じゃないんだお前たちなんだから、
その通り、
まあ、お前たちがその気になれば、うん、あの別にどうでもいいんだよ、どんな学校出ようが何しようが、うん、学校出たとこが悪いとかじゃなくて、
うん、
あのできねえやつってのは必ずそういうのを理由して
た、まあ、そうだよね、
あんな学校出たからダメなんだとか、あの先生がああいうこと言ったから俺は辞めたんだとか、ね、理由が欲しいわけじゃない、
うん、
だそんなやつはどうでもいいんだ、もうすでにいないし、君らここで9人ね頑張るならば、うん、お前らここで頑張れば必ず、うん、あのちゃんといいとこ行けるから全然心配する必要ないよって俺がその最初の授業で言ったのね。
ほう、
おかげさまでの9人全員あのちゃんといいとこ入りましたよ。
あ、よかった、うん、
だからそれが言ったテアトルエコーであり、
うん、
AT1 であり、うん、まあ、もちろん養成所もう一回、ね、やり直しではあるけど、うん、結構ああいうとこも狭きもんだったりするじゃない、うん、
だって今養成所も厳しく取りますからね、
うん、でしょ、
うん、だから俺全員入れないから、
うん、全員受かって、うん、でテアトルエコーなんかましてやれ、あのところが入っちゃったからさ、うん、先生テアトルエコー決まっちゃったらどうしようみたいな、
うん、
お前頑張ったなって、やっぱりそういう子は頑張ってたし、
うん、
だからちゃんと僕が言った通りになったから、でその後卒業した後に飲んだら、いや先生の授業が一番役に立ちました、やっぱりそれが言ってくれたんで、だから、まあ、やってたこと間違ってなかったなと思ってさ、
やっぱもう塾来てもらわなきゃ
熱血指導ですか、
熱血、本当にあのまた4月から新しい4月からスタートしますけど、1年間びっちりやるので、
あ本当に
で中に文化祭やって、はいはい、催しもやったりとかいろいろやるんですよ、いい下にスタジオあるので、
信頼と責任と実績ですよ、
そうです、でうち安いんですね、安いとか言っちゃってすごい営業してますけど
この業界ね、どこもなんだかってまず第一声が安いですけどって、
いや本当にここ何十万も取るじゃないですか、うち入所金もかからないし、
あの入所金の方がね、あそれは大したもん
だよ、ゼロだし、
いらっしゃい、うち安いけどって言うと、ほらギャラの話とかそういう話になるじゃない、
うん、
びっくりした、大丈夫、全然、
いやあ
の
じゃないし、
そういう生徒たちに対して優しいのがいい、
そうで月3万1500円だけなんで、
お
月
お前これあの今日アトリエピーチ、これあのスポットいただきますからスポットいただきます
でも月5回ぐらいはあの講義あるので、
週1ぐらい、いや、うん、絶対安
いわ、で個人レッスン1時間やるんで、うん、私たちがついて、
なんかラジオ CM みたい、うん、そんなにその昔の高島忠夫さんみたいになっちゃった、
新しい感じでね、
今回お知らせしますこのアトリエピーチがね、
であの勉強しながらも、うん、あのやっぱりそういうゲームのモブキャラって言
われる、あモブシーね、あの集団のね、
やっぱり出てもらうんで、
はい、
勉強しながら
新作に出
ます、すごくいいことですよね、
うん、
それなんか某専門学校なんかってそのモブシーン出ただけでさ、
うん、
あのデビュー 100% って入れちゃうからね、
そしたらもう多分いっぱいかけると思いますよ、
なかけるよ、
うん、
これだ、もうだって昔ね就職率 95% とかなんか書いてあったところがあって、
うん、
それはな大体学校出りゃなどっかしら就職するんだろうっていうさ
なるほどね、
生徒が書いてないんだよ、就職率 95%
でもそれ信じちゃいますよね、うん、結局ね、
だからそう、でも、うん、そしたら今度はアニメ業界に就職率90何%、
うん、
それがね就職じゃない、デビュー 100%、
あーあなんかそういう会社とかあるね、あるねあるね、
高校生の時いっぱいありました、そういうの、
それで騙されちゃった口がはいこの子です、
私は言ってません、
騙されなかったな、よかったな、本当にな
んか変だなと思って、
う
ん、
そう、何かなくてよかったよ、
そう、
そうでも 100% ってそれおいおいと思ったら、うん、何のことない、自分のことが噛んでる番組に見学で連れてっといて、
うん、
あれそれこそモブシーンがあったら、はい団体戦のこういうじゃあ野球場で、うん、カットオバセーマリーナってありますって、じゃこれみんなで、はいカットオバセーマリーナ、はいお疲れ様でした、皆さんデビューしましたみたいなさ、
そう簡単ですよね、
うん、いいだろう、うん、みたいなね、
ちょっと役があってね、
そうそうそうそう、
何々役ってなるよ ね、
うん、A でもいい、少年 A でもいいからさ、うん、ちゃんとセリフを言ったならね、
本当本当
そう、仕事として組み込まれて こそのデ
ビュー、本当そうよ、
ね、だから払ってんじゃなくてちゃんともらってギャラをいただいて初めて仕事なんだから、うん、そしたらもうプロだからねあれだけでいいんだけど、うん、でも大半がそれだったからおいおいとか言って俺らも平気でそういうこと言うからね、
うん、
あで自分のこの学校でもお前ら あんまり信じちゃいけないよって小野先生あまり正直に言わない、うん、いやでも、まあ、別にその悪口を言うんではなくてだから実はちゃんと伝えてあげるべきだし、うん、で変なところばっかりね、うん、起立気をつけって、校訓一つ何々することながら一つ何々とやめなさいそんなバカみたいなこと今さらっつってね、
うん、
でもこれは校訓ですから校訓がだから何よ何のためなのお前ら声優になりてんだろっつってさ校訓学ぶならお前ちゃんとお前そういうなんか、規則正しい行儀教室かなんかに行けよみたいなさ、
うん、
ねこれ言ったことあるけどさ、
うん、
いらねえこといらないからっつってやるのはとことんやってもらうけどっつって、
うん、
だからカリキュラムもだからもう最初に言ったらもう自分たちで考えてこいって何かやれっつってパフォーマンス、
うん、
で毎週やるやつはもうどんどん腕上げるよね、うん、僕はお笑いやりたいんですってやつが言ったわけ声優家だって、まあうん、タレント声優家だからタレントもね、
う
んうん、ちゃんと書いて
るから、ねうん、
で先生お笑いやりたいんですけどおじゃあ毎週ネタ持ってこいよ ってさ、
うん、
毎週本当そいつネタ書いてきてさめちゃめちゃ面白かったもんそれ
なるほど、
うん、でそれが卒業公演の時に、うん、学校側は声優家だから朗読とジャズダンスですってね、
う
ん、やるのは、
うん
でそいつらはさ1年間すぐ、まあ、2年間そういうお笑いのことを勉強してきたのに、うん、発表の場がないっていうさ話があってね、で担任はあった担任もそこの学校の OB だから、うんまあ、事なかれなね、まあ、悪い人じゃないんだけどさ、
うん、
で一応このクラスでは、タレント声優家ですので、まあ、いつもやってたジャズダンスと朗読です俺らこういうの自分たちでパフォーマンスでやりたいんですけど、うん、とか言ったらいやもう学校側としてはそれはみたいないやいやいやいやっていう話を生徒たちから聞いて、
うん、
でなんでダメなのって言ったら、うん、いや一応声優家としてはこういうカリキュラムで、
うん、
でいやタレント声優家だろタレント声優家って入っててそういうタレント業の部分も俺は教えてたけどだから他のは声優のことしかやってないいやでもタレントもジャズダンスとかあったわけじゃない、
うん、
でなんでそれは やっちゃダメなのだからいやですね一応それはイベント家が仕切ってイベントか、うん使えない軍団みたいなのが変なこと言う。学園祭の時全然使えなくて、
うん、
僕はもう10日前に台本を作って、うん、大竹博さんと僕のそのトークショーっていうのがあったわけね。それも全部俺企画したんだけどさ、
うん、
2日間あって1日がそれ。で、残り1日が興梠さとみちゃんと俺のラジオの興梠っていう
で
さ、
うん、
で、朝、じゃあ2時間ぐらい前に入りますかって言ったら、いや、30分前でいいです。心配だからそれでも1時間前に入ってって、
うん、
で実はちょっとこれこれこうで実は段取りの打ち合わせしたいんだけどあじゃあ皆さん集合ってそこの担任が、
うん、
あじゃあで皆さんに配った前にもう配ってあると思いますけど台本通りで買おうこれだ誰一人台本持ってないの、それをよしとしてる担任がいるわけでしょ、お前こんなやつに教わってたらお前らダメだよみたいなさ、まあ、言わねえけどだからあいやもう台本取りに行くのいいいいじゃあいい君俺が言う通りに君はこう動いて君はこう動いて君はこう動いて何のために10日前台本渡したんだよっていうけど、でああこれじゃあイベント化ももう押して知るべしだなと思ったんだけどさ、で同じようにそのタレント声優家の方もいやちょっとすみませんみたいな感じだからじゃないこれはイベント化なんか仕切なくたって自分たちで運営すればいいわけでしょ、
うん、
いつも自分たちの使ってる教室があるわけだからそこで自分たちで運営するのはどうなのって言ったらいや一人顧問がいないと俺じゃダメなの俺講師だけど俺が顧問で責任取るって言えばどうなのよって言ってさ、
うん、
そしたらいやはいじゃあでただこいつもまあサラリーマンだからかわいそうだなと思ったから先生谷野先生こう言えばいいんです学校側にねタレント声優家は独自にこういう、まあ、朗読とかあれだけじゃなくて、
うん、
お笑いとかもそれ含めてパフォーマンスをいろいろやったら他にもさやっぱり自分たち独自の朗読やりたいとかさ、
うん、
寸劇やりたいとかいろいろ出てきた経験が、
うん、
だそういう好きなことをタレント声優家はやりますとでこれをやりますと言えばいいんですよ職員会議で、
うん、
やりますと言われて言ってねやるなという職員会議であるならばこんな学校はある意味がないですよ
なるほど ね、
うん、で生徒たちがこんだけやる気を持ってやってるのにこれをやるなともし学校が言うならですから、うん、先生これはこういうのをやりますとで何かあった顧問は大野先生がやりますからっていうことであそれに対して学校は何反対する理由がないから、
うん、
だから先生一言それだけ、ね、言っといてくださいって したら次の週かな、そしたらその担任先生、あ、大野先生、あのすいません、あの一応職員会議に来ましたら、あの大丈夫だそうですって、当たり前だって言ったのだからあ、もう先生が言ってくださったからね、うん、助かりました、ありがとうございますって、俺も大人だったなと思いながら、
大人だね、
ね、うん、もうちょっとコブヘイちゃんみたいな先生で、あの困るんでちゅーみたいな感じでさあ、 今の正蔵さんねみたいな感じだったんだけ ど、ね、でもやっぱりそういう気持ちを持ってね、うん、やっぱりやれば、うん、でもそこで俺諦めちゃったらさ、せっかく俺たちやってきたのにってさ、うん、でもそいつらは本当に2年間頑張ってたやつらは面白かったし、うん、その中の一人がアーツビジョン入って、
あ、本当、
マネージャーになってね、
あ、マネージャーさん
っていうのは学園祭の途中でやっぱり学園祭にあの高橋美希ちゃんとかさ、うん、が来たのね、うん、あと堀内健雄さんとか、
はいはいはい、
で当時ね、バオバブだったよね、うん、でバオバブのマネージャーが来てて、それであのそいつが最初はあのいわゆるケータリングとかやってたわけだよね、うん、そしたらあのマネージャーさんの動きを見て、あのマネージャーっていうのはどうなんでしょうかって質問して、
うん、
でちょっとそっちに興味を持ったらしくて、で在学中に、あ、大野先生、俺あのバオバブマネージャーで行こうと思うんですけど、とか、おいいじゃん頑張れよっつって、
うん、
たら、あ、分かりましたっつって、でその後バオバブで正式にマネージャーになって、
うん、
で高木さとみちゃんの担当で、うん、ラジオの番組についてきたこともあって、で俺と一緒にやってるじゃん、まあ、うん、あのさとみちゃんと、
うん、
それで、あ、お前来たかみたいなさ、
すごいね、帰ってきたね、
帰ってきた、だからちゃんとやってるやつはやって、今そいつはまた独立して自分で、うん、あの新しいプロダクションでまた頑張って、
うん、あ、そうなんだ、
マネージャーさんやってますよ、だからそういうやつもいるし、だから頑張れってるやつはちゃんと頑張ってるから、
そう、本当継続は力なりだね、
ネスです、
本当ね、
あ、だ続けていかなきゃ、
そうだからもう頑張っていきたい
でしょ、25でも大したもんね、25年、
ね、あっという間だったけど、でも
あでもいまだにアイドルで25年だもん、大したもん、
ま、
アイドル25年大したもん、
ね、アイドルじゃないよ、もう心苦しいよね最近、うん、なんか周りのね、
大丈夫だって、
お姉ちゃんって言われるのがすごい申し訳ない、おばちゃん、おばちゃんはカッとくるんだけど、
いやいやいや、
お姉ちゃんでもごめんなさいって感じ、中途半端ないないかな、
おばちゃんはツインテールしてないから、うん、しかも似合ってないから、そういうの、
いやいやいや、
似合ってるツインテールできるのはお姉ちゃん、
うまいね、
まあ、当たり前だもん、うちにはね堀江光子様がいるんだぞ、
そうだよね、
うちには堀江光子様、ホットパンツにホワイトブーツが似合うのはお姉さんなんだよ、
そうだよね、
そうそうそうそう、もう力説してるから、
うん、ね、
今全国のリスナーもうドン、その通りっつって、
ね、言ってるね、
うん、思わないやつはもうごめんあれみたいな、
そう、あと宣伝一つ、
あ
の、
あ、いいよ、
今ねラジオやっていて、
おいよ、
ウェブラジオやってて、
あの、今大事だよこういうのが、
ですね、やっぱりあのこういう美少女ゲームとかを頑張ってらっしゃる小田まりさんっていう方がいらっしゃるんですが、
小田まりさん、おだまりって感じ
で、そうそう、でもそれでつけたみたいで
知って、俺ね多分そのおだまりさんの名前3人目だと思う、この業界、俺が知る限りで、でだから小田さんっていう人だったら大抵まりちゃんつけるとおだまりになるじゃない、
うん、
結構ね、あの、ついてる人がいる、今
現
役出るかどうか別だけど、俺初めての孫悟空賞行った時に司会のお姉ちゃん小田まりちゃんつって、
へえ、なるほど、
いたいた、まあまあ言えば、
で、うん、2人でマリマリナ帝国の大逆襲、
もう一回、
マリマリナ帝国の大逆襲、
はい、マリマリナ帝国の大逆襲
という番組やってます、
まあもう今すでに今リンクしてると思います、
そうですね、
あ、もうこれ今この
番組
も、もう今ホームページ上に今もうこのアドレスが出てます、
クリックする、
ほら、あ、そこですよ、それはい、それです、
たくみさんっていうあのやっぱり、うん、あのメーカーさんで、うん、美少女メーカーさんでやってるんですけど、うんうん、3番組ぐらいあって、
はいはいはい、
でその中で一番あの大変な番組ですね、
変態な番組、
うん、もう、そう、時間守れないです。ごめんなさい。変態。時間守れない。で、喋りが終わらない。
あ、
でも、打ち合わせなくて済むみたいな。
はいはいはい、
やっぱり、そういう相棒がいて。
あ、うん、あ、いいよね、そういうね。
すごい楽しいです。もう、ピンクの小部屋というコーナーがあって。
ちょっとまたお世話になりそうな。
なんかね、普通に喋ってて、ちょっとエッチな感じの、例えば、そこ入れて、違う、そこそこ、もっと右とか、
結構、
例えば、コンセントとかで、あるじゃない
うちもやるそれ。
立てるようなやつですね。
そう。
なるほど。
もう今、フリーペーター大喜びだろうな、今。
ですね。きっといろんな意味でお世話になってます。
そういうような会話を聞いたらぜひ投稿みたいな。
はいはいはいはい。
うん。っていうコーナーをやっていて、そこが一番人気があるんですけど、この時は。
だよね。
そう。
面白い。
そう。
いいじゃん、ちゃんとそういう、じゃあ、いたいけな中高生、ね、中高年たちを、中高年じゃねえ、中高生だ。中高年じゃ困っちゃうな。
中高年がそれでちょっと。
結構今ね、
ね、
そうね、
そうライブやっててもオールスタンディングがそろそろ辛いですっていうような意見も、
この間来たのさ、先月ライブやった時に、うん、大野さんですよね、うん、はい、うん、いや僕大野まりなさんからじゃな、ファンじゃないんですよ、いつのファンですかって聞いてあ、それ10代の頃ですか、うん、そうなんですよ、だから声優の大野まりなさん全くわからないんで CD 買って帰りましたかって言って、でもこれ聞いたんだと思って申し訳ないみたいな、
マリナリーナ、OK、
びっくりしたと思います多分、
あら
やばいと思って、
はい、10代のアイドルの
ちょっとこう割にバーコードな感じの人、
ああおじさんが、
はい、
新たな魅力にハマるかも
しれない、ね、よりなんかちょっと目覚めちゃったりしたの
かな、
おちょっと
なんかいい
あの、萌えとか
その言い方がまた兄貴
なんかそういう人とか、いやいや大事だよだけど、
いやでも大事ですよね、ありがたいですね、そのために来てくれたとか聞くと、あ、ありがとうございますみたいな、
やっぱ続けておかなきゃな、
そうで、まあ、1回どこでやっても絶対大阪から来る方がいるんですよ、
あ、そう、
もういつでもいきなり2日前に告知しても来るんですよ、
ありがたい、
申し訳ないと思って、でも勇気取ってきましたとか、いくつ40代の方なんですけど、いらっしゃったりとか、もうすごい、
そう、だからそういう人たちのためにはもうやっぱ裏切れないじゃない、ね、うん、だからやっぱり続けていかなきゃいけない、
頑張んなきゃね、
この道に来た限りはね、
うん、
と兄は思うよ、
そうか、じゃ妹もそう思うことですよ
まあ言わなくても分かってるけどな、きっとあなたは、
うん、うん、ね、大丈夫だよ、兄貴に教えてもらってきたから、
おー、なあ、すげえな、なんか9年ぶりとは思えねえな、
ねえ、ね、不思議な、
だからそういうもんなんですよ、だからもう俺全ては猫社長に感謝、
そう
そこでカメラ構えてる場合じゃない、ニコニコ笑いながらカメラ構えてる場合じゃないですよ、
でももしかしたらもうちょっと早く出会っ一緒にもう、うん、同じ棟に住んでたわけだから、うん、5年前に、はいはい、でもその前に番組までやってなかったんですもんね、
あ、そう
ね、
その時はね、まだラジオ日本で、うん、地上波の方をね、うん、やってたわけですよ、
うん、
でこれはまたちょっといろいろ大変だったんだけど、うん、今だから一番この形が楽しくね、
ね、楽しそう、いつもほんと聞いてて、
猫社長もそうだし僕らもそうだし、うん、やっぱ例えば物の見方であるとかさ、うん、例えばイベントに対する姿勢とかさ、うん、だから今ほらそのイベントのも川崎テレビ漫画祭りって形になってさ、
世代にやってますよ ね、
僕らのなんか同じそのねベクトルがね、うん、同じ方向に向いてるんだなって感じがして、うん、
いやでも、うん、だって猫社長自体が自分も出たいとか、うん、分かってらっしゃるから、うん、だから一緒に作れるんですよ、ものはやっぱり、
ね、
そう思うなと思って、
脅かされますよ
本当になんか
でも楽しい、
ねえ、うん、楽しいことが好きなんだなって、
ね、だからレイナちゃんなんかもだって、うん、実は猫のしっぽには高校時代から通っている人だから、
そうですよ、漫画描くのが大好きで、猫のしっぽさんが一番最初のまだすごいちっちゃな店舗だった頃に、うん、制服でわーって行って
旅行してた、
じゃあ同人誌とか、
そうです、同人誌を書いてみたりとかしてたんですけど、でそこからちょっと離れて、うん、まあ、声優さんの仕事をしてみようと思って頑張ってたら、うん、猫社長が声かけてくださって、うん、であの声優になったんだってって言われて、うん、こういうのがあるんだけどやらないって、私はやりますって言って、
うん、
もう最初の頃にお仕事させていただいて、
へー、そっからもう長年ね、はい、なかなかウェブラジオってこの何年も続かないでしょ、
あ、そうなんだ、
うん、だいたい1年ぐらいとか2年
ちゃん、やらせていただいて、
うん、すごいと思います、
は
い、
うん、ありがたい、
2人の力だと、
いやいやいや、もうスポンサーさんあって
のこと、そうです、
たまちゃんと言っとかなきゃ、ね、なんか何回記念になったらじゃあ同時に出そうか
あ、いいんじゃない、でもそれ楽しいよね、
ね、なんか作ってみるっていう、
そうだよね、だから同人誌の会社でやってんだから、俺たちがそういうのも
記念本、
写真はいっぱいあるぞ
ですね、
写真は
ね、いいんじゃない、なんかそういう
ね、どこにだか文章書いてね、
そうですね、
ね、だからじゃあイラストとかをこうね、いろんな人に書いてもらったりとかしたいな、
はい、
漫画とか、
うんうん、ね、あと歴代のパーソナリティ皆さんダーッと乗っけてなんかこう本出したりとか、
そうだ、ゲストの方だけだって今例えば今38人でしょ、で
38名
お二人で出てる方なんかもいらっしゃるから、うん、もう40人超えてるんですよ、
そうでコメントをいただいたりとかして冊子作ったりとか、
ね、
記念に、
あ、作るしぞ、ドア頭一応神明さんから水木一郎兄貴がゼーッとって言ってる、
熱い感じ、ね、それコメントなんか入っちゃったら売れちゃうよ、
いやいや、
お商売上手みたいに、
あ、プロデュースするねマリナちょっと今日なんか番組っていうなんか企画会議みたいな感じだった、
そうそう、いろいろ考えついちゃうのよ、こうしたらいいんじゃないとか、大好きで、いい、
恐るべし大野の地だね、でも本当にじゃあ来年じゃあ25周年に向けて、ね、ちょっとじゃあいろいろまた企んでいただいて、
企んで、うん、ちょっともう引き込んでみたいな、
せっかく、うん、もう多いね、巻き込まれますから、
あ、本当ですか、
いや、ここで会ったの100年目だろ、まあ、9年目だけど、
そうだよね、ね、助けてもらっちゃおう、
まあ一生懸命ここであんちゃんにやったんだからな、
そうだよね、
はい、ということで、もう今日は嬉しい再会をさせていただきました、
本当に嬉しかった、楽しかったです、
はい、ということで38回目ね、
はい、
ゲスト大野まりなさんでした、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
秘密基地
兄貴
しっぽです。
当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。猫のしっぽさん万歳。
いいよやっぱりこう気兼ねなく喋れるのは。
すごい家の中かっていうぐらい同じ空気で喋ってました、ねね、
リビングだね、完全にリビング。酒が入ってなかったら不思議なぐらいな感じでね。さあこれから酒入れよう、はい、さあということで、これのですね、プレゼントの方でございますけれども、ね、はい、あ、なんかメールいただいてます。
そうですね、うん、はい、あの岡田勝さんの色紙が当たった方なんですけども、大野研究会のね、はい、ラジオネームドリームさんからです、はい、岡田勝さんの大ファンにとってサイン色紙が当選したことは言葉では言い切れない喜びです。ありがとうございました。今後の活躍も期待しています。大切に部屋に飾らせていただいていますと。
ああ、魔除けになるぞ。もう雲男のサインだからな。
そうですよ、もう超貴重ですよ。
ああ、ありがとうございます。
こんなに喜んでもらえると嬉しいです ね
喜んでいただけたら、じゃあこのまた喜んでいただく方をじゃあ、発表しましょう。
そうですね、うん、前々回の寺田貴信さんのサイン色紙当選者、
スーパーロボットのね、対戦のプロデューサーのサインだったら他ではもらえませんからね。
なかなか手に入らないと思います、はいはい、うん、ラジオネーム、青野健さん、埼玉県の方ですね、はいはいはい、それから愛知県のまさきちさん、うん、最近私も猫のしっぽさんで印刷していただけるような同人誌とかチャレンジしてみたいなと思うようになったりしてます。
いいじゃないですかこれ。ちょっと、うん、ちょっとちょっと
作ってください。
猫社長に報告
ね、ですね、あと秘密基地へようこそのファンクラブとかあるといいな、作っていただけませんでしょうかねと。
は
あ、
ファンクラブね、
どんな状態なの。
作ったことあるけど作られたことはないね、はい、あ、なるほど、あ、ちょっとまだ考えましょう、う
ん、で、それから、千葉県のおしんこさんからです、はい、社員王女の誕生日は驚愕です。レイナさん、うん、熱い熱いハートを持っていらしたんですね、うん、熱意は人を動かす、心に抱いていこうと思います、これからも頑張ってくださいと、うん、
ありがとうございます。前回のねトークの中でね、内田ちゃんの中でね、はい、社員王女私にやらせてくださいと、やらせろこの野郎つってね、
この野郎
あ言わないね、やらせやがれ
やらせてくださいって言って、ね、そしたらもう次紙来た時に名前が入ってたんです、
うん、ね、やっぱりこう熱意だよね、はい、だから今日のまさにマリナちゃんもそうだと思いますけども、うん、やっぱりこう熱意とね情熱、はい、まさにね、そういったものがこう周りを動かし、うん、そして夢を叶えていくんだなというのをまた再確認いたしまして、うん、はい、そんな情熱的な大野まりなちゃんのサイン色紙、はい、ね、こちらも3名様の、に当選を、ね、するように、はい、ちゃんと皆さん情熱的なメッセージをまりな宛に書いて、
やっぱ情熱勝ちですよ。
そう、情熱なので、ね、ある方が勝つかもしれないよ。
そう、
もちろん厳選に抽選しますけれども、
もちろん
なんかどーっと熱いねオーラがあるとね、
う
ん、メールをこうババーっとねあれした時にね、
あ
ちっあちってなったら思わずポッと取ってしまう、
ビビッと食いますから
ね来るから、うん、ぜひ熱いメッセージを添えて、大野まりなさんのサイン色紙希望と書いて番組の方に送っていただきたいと思います、ということでいいな妹シリーズ、もう気兼ねなく、ね、このままさどこまで行くんでしょうか、
ね、
はたまたいきなりお父さんが出てくるんでしょうか、
どうなんだろう、
何が出てくるか楽しみでございますけれどもね、もう次回はもう年明けになる、まあ、年末から年明けにかけて
ですね、
ね、リズムの年内のあれはメインは12月はじゃあこれで、ね、今からまあ皆さん忘年会帰りに聞いてる方もいらっしゃるんですね。良いお年を、
になっちゃうんですかね、
早いか、
まあ、でも来次回がその年末から年始にかけて、
あ、めんどくさい、じゃあいつも通りで、はい、お会いしましょうか、大野と
貝原玲奈でした、
せーの、またねー。